やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川です。今日は鮫島さんはいません。というのもですね、今回は龍が如くラジオということでですね、龍が如くといえばこの方です。どうぞ。
はい、映像作家の菅津と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菅津さんといえばトウモロコシの会で吉田会長のお守りをしている。
そう、トウモロコシの会でも、もう会長が有名になりすぎて、あの人は何なんですかって聞かれることの多いことで有名な菅津。
ああ、そうですか。ああ、もうなんか、クレイジージャーニー経由で聞く人とかいるんですね、きっとね。迷惑な。
自分も俺何なんだろうと思いながらね、もう長年やってますけれども。
ああ、この、なんかまっちゃんにこう絡んで素敵なこの方のラジオ聞いてみようって言って、なんか変態映像作家の菅津ですって言ってるこの人は誰っていう。変態映像作家
ね。だからそういう感じでやってますけれどもね。
やりづらそうですね、また。
いや、もうね、ほんとそうなんですよ。いや、だから今日嬉しくて、ね、龍が如く前のも通らせていただきましたけど、やっぱ会長ってあんまりゲームをしない方なんだよね。
そうですね。
うん。だから、なんかこう、やっぱし、いや、今回さ、みたいな話をしても、かなり温度差があるわけ。
はぁ、あ、はぁ、あ、っていう。うん、それはファミコンなのぐらいのレベルで話しますからね。
そう。だから、本当に嬉しかったんで、今日ね、いろいろお話をさせていただけたらと思ってやってまいりました。はい。
はい。あ、そういえば、前回ってやりましたけど、ロスジャーはやったかな？
ロスジャーもやりました
よね。やりましたよね、確かね。
はい。
そうそうそう。で、海藤さんの事件簿と、セブンガイデンが間にあったんで、これやろうかどうか迷ったんですよ。特に、DLC は、ボリューム的にそんな、一本って感じでもなかったんで、やめとこうかなと思って。あと、セブンガイデンは、すげえ面白かったんですけど、まあ、はい、直後に8あるんで、一緒にやりゃいいかなとか思ったんですね。
あれですよね、海藤さんの事件簿が、ロストジャッジメントの DLC。
DLC、そうです。
ですよね。
はい。
僕ね、あれやってないんですよ。買ったんですけど、なんか、大人にありがちな、買ったはいいけど永遠にやらないっていう。
ああ、かなり間空きましたからね、ロスジャの DLC は。
そうなんですよね。うん。で、ロスジャー自身も、一回通してクリアはしたんだけど、サブイベントとかほとんど飛ばしてるんですよ。
ああ、うん。なるほど。
だから、今ね、逆にやってます。
うん。そうね。なんか、ロスジャーの評価って結構、今回の、8と、なんか、こう、近い感じ。なんだろう。ジャッジアイズの次のロストジャッジメントで、龍が如くセブンの次の龍が如くエイトっていうのが、なんかね、同じこう、続編のジレンマというか。
あ、なるほど。
あるなとは思ってましたね。俺もロスジャーも、そのエイトも好きなんですけど、
はい。
なんかストーリー面のところで、ちょっと消化不良だったりとかっていうところが、言う人いるじゃないですか。
はいはい、はい。
まあ気持ちはわかるんですけど、そこら辺すごい似てるなっていう感じがします、
ね。ああ、うん、多分そこら辺は僕と筆川さんでもほぼ同じ見解だと思うんで、後々ね、そういうことも含めて、
そうなんです。
話していきましょうよ。
そうそうそう。ですね。あ、でね、まあちょっとその本題に行く前に、ロスジャーのね、海藤さんの事件簿はね、すごい、俺はお気に入りなんで、ぜひ、スガッツさんに最後までプレイしてほしいなって感じですね。
なんか、僕もその評判いいのも聞いてたし、まあ、さっき言ったように、ロスジャの本編を今、一からやり始めてるんだけど、なんか、海藤さんって、ジェネリックカスが一番感あるよね。
ああ、そうですね。ジェネリックカスが一番感。
なんかバカ可愛いところとかさ、ちょっと犬っぽい
ところ
が、
そうですね、
なんか 似てんなって思いながら、うん、今もう一回やってますけどね。
もうちょっとあの、うん、ギャグ要素は少し少なめの一番って感じですかね。
うん、そうですね。でもその DLC いいんだ。
そうなんです。あのね、ラスボスがね泣けて、もう全然予想できないやつがラスボスだったんで。
ちゃんとラスボスとかいるの？
いますよ。マジあのラスボスは泣けます。もう、カイトさん負けてって思いました。お願いだからこのラスボスにカイトさん負けてって思って。
めちゃめちゃやりたくなってきた、それ。
まあまあ、そんな感じで。今、あの、プレイ中なんで、もうこれ以上は言いませんけど。
はい。
あの、セブンガイデンはやったんですか？
あ、セブンガイデンもちろん
やりました。そうですね。セブンガイデン8っていう、今回、そのかなりゴージャスなこう前菜と本菜って感じで、
うん、いやだからね、あのほら龍が如くのいいところっていうのはさ、
うん、
まあ、大体年一で出してたじゃないですか今まで。
はい、
うん、でそれがちょっと崩れたんですよね、この7の後。
はいはいはい、
多分名越さんが抜けたとかそういうのもあると思うんですけど、で、ああそうか、ちょっと残念だなと思ってたらね、外伝の後2ヶ月後ぐらいに8が出るっていうさ。
はい、
でしかもあの外伝も結構なボリュームはまああったじゃないですか。
まあまあそうなんですよ、あの、うん、フルプライスじゃないんですけど、
はいはいはい、
結構大満足のボリュームだったんですよね。4800円で、
だってファイティングバイパーズ2がさ、おまけでできる未来が来るって思ってたで、まあ、本当、あのためにドリームキャストを買った当時の自分に教えてあげたい。
はい、
ただでやれるからね。
そうですね、
スパイクアウトとかさ、8だとね。
はい、
うん、そう思いました。はい、
セブンガイデンは非常にこう、なんていうんですかね、みんなキャラが立ってたんで、今回のこの鶴野と獅子堂か、うん、
はい、
あとはあのファーストサマーさんとか可愛かったね。
指導も良かったね。
そうですね。
でもああいうなんかどん底から成り上がりたいキャラ好きなんですよ。
はいはいはいはい。
あいつ良かったな。
指導。指導と鶴野がもう微笑ましすぎてですね。
はい、
あのまあこれはまだセブンガイデンの話なんですけど、あの三代目。なんだっけ、三代目西谷誉れをおびき出すために、その、合流して、こう、メンツ潰すんだよ、みたいなシチュエーションあるじゃないですか。
はいはい。
あそこで、こう、鶴野たちと合流するのが、俺、すごい大好きで。とにかく、そう。ビリヤードとかゴルフとか、その女はべらかせてガンガンやって、で、寿司屋かなんか入って、わぁ、すげえ、俺、こんなうまい寿司食べたの初めてですよ、ああ、みんな食え食えって。みんなで食べると美味しいね、だって。ヤクザが。
そうそう、だから、ね、よかった、外伝も良かったよね、めちゃめちゃ。
そうですね。
まあ正直、
うん、
最初のこう売りとしては7の裏側を描くって気流サイドから描くって話だったじゃないですか。
はい、
なんかその感じはそんなになかったんだよね。
まあ、まあそうだろうなって感じの話でしたよね。
そうだからそれはちょっと肩透かしだったんだけど、
うん、
ゲームとしてあと久々にアクションに回帰してるでしょ。
はいはいはいはい、
うん、だそことかも良かったし、うん、すごい大満足でしたよね。
そうですね。なんか、変な、スパイダーマンみたいになるし。うん、
ね。
ね。
キングさんがね、はい。
とか、あと、なんだっけ、ドローン使ったりとか、すげえ、なんか、今までのスタイルじゃないやつになってたけど、じゃあ、8でもこれやるのかなと思ったら全然やらないっていう。
でもさ、あれちょっと思ったんですけど、キリュウさんが、007みたいだな、みたいなこと言うじゃないですか。あれ多分、007っていう具体名出すのってお金払ってるよね。
あ、そうなんですかね。
なんかそんな感じでね、そこまで 緩くない気しません？
ああ、
どうなんかこの。
どうなんだろう、なんか、コピーライツとかに載ってたのかな、ちょっと、チェックはできなかったけど。
うん、だから、あ、なんか、ちょっとこれはこれで、なんとなくこう、ほら、八の前座としてっていう感じよりも気合い入れて作ってるなと思って。
ええー。
うん、よかった。すごいよかった。もう一回やりたいな、あれも。
そうですね。それで、だから、ここでこう、超盛り上がった後で、その、
うん、
すぐにこう、エイトが出るってわけじゃないですか。こう、年明けたら、うん、こう、エイト出ちゃうって、はい。しかも、今回、この、龍が如くスタジオが、その、事前の、この、なんか、その、PR 動画をかなり、こう、ガンガンこう出してきたんで、
うん、
期待値がやっぱすごい上がりましたよね。
もうどんどこ島を中心にね。
どんどこ島もなんじゃこらだったけど、何エンディングノートとか、これ今出しちゃっていいのとか。
そう。
ええー。
いや、古川さんも当然楽しみでしたよね、8話。
もちろん。
うん。僕ね、あんまり正直、
ええ、
そういう前情報を見ないタイプの人なのね。
はいはいはい。
うん。だから、実際本当に見なかった。あんまり見なかったんだけど、
ええ、
例えば嫌な方にも高ぶるじゃん、
ええ、
めちゃめちゃ楽しみでしたよ。
そうですよね、
うん、
やめてよみたいな、そのポケサーファイターがさ僕の一番の友達なんだみたいな
泣いた
やめてよって
僕ね僕は特撮が好きなんですけど、
はい、
やっぱ特撮ものとかでも過去の主人公がちょっと大人になって、
ええ、
上から指導するパターンってあるじゃないですか。
はい。
あれ弱いんですよ。
ええ。
俺も君ぐらいの年の時は、
みたいな。
そう思ったものさ、みたいな。
ええ、大きく話が違うかもしれないですけど、その本郷猛みたいなやつですか。
そうだから。
おやすさん帰ってきたよ、みたいな。
なんか今回それの鶴瓶打ちなんだよね、本当に。
ええ
ー。うん。
そうなんですよ。
よかったですね。
って、ゆきさんって。いくつみたいな。なあ。いや、もう俺、フォーシャイン大好きだったんで。
はい。いや、そうですよ。
そう、なんかね、そういう、なんか、ちょっともう、やめといた方がいいんじゃないみたいな。やつをガンガン鶴瓶牛に出してきたんで、うん、期待値も上がるし、うん、見せすぎなんじゃないかって不安にもなったし。
ああ、なるほど。なんかね、僕は、あんまり見ないと言っときながら、やっぱちょいちょい見ちゃうとさ、そういうような、まあ、桐生さんが今回死んじゃいそうですよ、みたいな、切り口も結構あったじゃないですか。
はい。
で、あれは、僕は、プレイする前ね。
うん。
なんかね、名越との決別なんじゃないかなって思ってたわけ。
はいはいはいはい。
うん。名越プロデューサーが抜けて、もうセガ会社してるでしょ。
ええ。
で、だから、それに対しての、もう、それこそ、ヤクザ風に言うなら、このけじめをつけるっていうかさ。
ええ。
でも完全に桐生を亡き者にして、春日一番。
うん。
が、っていう話だと思ったの。
その、ヤクザからライカドラゴンに、正式にこう変えたりとかね。
うん、そう。で、僕の妄想では、
ええ、
桐生さんの白いスーツあるじゃん。
はい。
あれを最後に春日一番が受け取るんですよ。
うん。
で、お、ぴったりじゃねえか、みたいなこと言って、
ええ、
スーツで最後戦うっていうのを想像して自分で胸が熱くなってたんですけども。
皆さんこれ今言ってるのは別にゲームの展開とかじゃなくて、スガッツさんの頭の中のやつですよね。
そう、そうだ。絶対そうなると思ってて。
絶対そうなると
。もう、あつらえたようにぴったりだ。みたいな感じ。
これは俺が俺がこの道を決めた時に、あつらえたみたいな、そういうこと、う
ん、で、なんか、これを着るのはお前だぜ、みたいなこと言われて、
ええ。
いい話やって思って自分で妄想してたぐらい楽しみだったんですよね、
ええ、
事前にね。
わかります。そういうその妄想がはかどる発売前だったんですよね。
はい、
ええ、 そうなんですよね。いや、俺もその手の、その、どういう展開になるのか、みたいなところ。
うん、
あと、ちょっと俺、セブンが好きすぎるので。
ああ、上川さん、ほんとセブン好きよね。
そうなんですよ。
うん。
ちょっとね、実は先週、龍が如くラジオを撮るつもりだったんですけど、私がスパリゾートハワイアンズに行く予定ができて、撮れなかったんですけど、その時にもね、横山さんへのファンレターの中にもね、私の思いみたいな全部書いてきたんですけどね。
あ、そのスパリゾートハワイアンズはその龍が如く関係のイベントで行かれたってことなんですか？
そうです、そうです。そこでその、中谷さんとその横山さんのサイン会があるっていうんで、そこの、その、抽選にですね、うちの奥さんが当たりまして、で、急遽小旅行で行ってきたんですよ。
そんなのもうガチ流オタしか来ないでしょ。
え、でもめちゃくちゃいましたよ。
え、ほら、名越さんが言ったさ、チー牛しかいないんじゃないの？
いや、そんなことない。めちゃくちゃ女性多くて。
うん、ああ、そうなんだ。
そう。
まあ、声優さんもいらっしゃる。
で、その中谷さんは、そうですね、声優さんですから。
そうか。
スガッツさん、客層、想像と違いますよ、多分。女性ばっかりですよ。
でもね、まあ、わかります。特撮のイベントとか行っても、
うん、
あんまり今オタクの人いないですもんね。
いないです。
女性すごい多いもんね。
うん。
うん、なんか多分それと似た感じなのかなっていうのは勝手に想像してるんですけど。
そう。いや、めちゃくちゃ気合入った人。春日のコスプレした人もいるし、もうちーちゃんのコスプレしてる人いましたよ。すげえ自信家だなと思って。いや、もちろんスタイルバッチリなんですけど。
うんうん。
うわーとか。
ちゃんと編み込みをして、髪にね。
う
ん、
そうそう、うん。
へー。
すげー。あ、もうな、もう熱い人ばっかり。
いいなそれ。
そう、カムロップもいたし。
それに行かれたんで、今週になったってことです
よね。そう。で、はい、その中でもね、ちょっとファンレターを、こうね、熱いファンレター書かなきゃなと思ってね、横山さんに書いたんですけど、はい、やっぱね、セブンはね、クオリティが高いとか、そういうこと、クオリティ高いんですけど、その、うん、クオリティ高い以上に、愛してるんですよ、俺、割と。その、だから、ちょっとこれの上行くとかちょっと難しいんですよね。
まあ、確かに、僕も8をやる前に、
うん、
インターナショナル版を買って、プレステ5でもう一回やったんですよ。
ええ
ー。うん。でね、やっぱし、あ、この話好きだなっていうのはすごい思ったし、
うん。
うん、もう、あれで完成されてるよね。
そう。だから、うん、なんかね、ストーリーがよくできてるのと、うん、このストーリー好きだなっていうのまた別なんで、うん、だから、うん、8が7以上の、こう、感動できるみたいなことは、俺は全然、こう、期待してなくて。
うんうん。
あれを超えるのは難しいだろうなって。同じ理由で、ジャッジアイズとロストジャッジメントも同じ感想でした。
はい。
ジャッジアイズが好きすぎて、ロスジャは、あそこまで、のものを、
うん、
ができたとしたらめちゃくちゃ危険だし、
うん、
感動のバーゲンセールになるの俺嫌なんで、
うん、
ええー、
まあだからどっちかだよね、そういう感動のバーゲンセールになるか、
うん、
それこそその1で築き上げてきたこのキャラのなんつうの関係性みたいのをさらに突き詰めていくか、どっちかじゃないですか大体。
そうなんですよ。だから、
うん、
そのロスジャーも龍が如く8も、その前作で、こう、知り合った仲間の、その関係性みたいなところを重点に置いてて、これは賢いなと思ったんですよ。
そうですね。
うん。ロスジャーだったら、うん、まあ、まあ、もともとバディだった、ね、ヤガミさんとカイトさん。そこに、はい、ね、ヘタレヤグザの東さんがいて、
うん、
で、杉浦がいて、で、うんつくもさんかな、うん、
うん。
がいて、みたいな。これで5人で、これからこう楽しく続編ができるんだろうなっていう期待もあるし、 その、ロスジャーはそこら辺のこの、チームワークとかも面白かったんですよね。
そうですね。うん、
で、エイトは、その、なんていうんですかね。まあ、ちょっとここからこう、本論みたいな感じになってくるんですかね、はい。その、なんていうんですかね。今回、その、エリック富澤と、千歳が、二人が参入して、それ以外なんですけど、その、他の仲間は、セブンの仲間で、で、それと、特にこう、理由がなく、春日に、こう、協力してるという。
そうなんだよね。
そうなんですよ。
うん。だから、うん、単純に、仲間が困ったからやってやるよっていう理由付け。
理由付けなんですよね。
だうん。
その、ドラマとして、その、セブンで終わってる、その、足立さんとか、もう本当に、もう可愛いおじさん、中年。
あの、どうでもいいような会話を街中でする
。ええとか。
あの、蝶とかね。
ええ。
もう終わりの終わりに仲間になるじゃん。
そうなんですよ。ハン・ジュンギもそうじゃないですか。
そう、
なんか、あいつ、あの、ソンヒが、あの、助けに行けって言われたんで、駆けつけましたみたいなこと言ってて、ありがとうって言ってたけど、なんかサブストーリーとか言ったら、見たら、別にソンヒとか別に命令してなくて、あいつ、行きたいから来たっていう。
そうそう、だから、確かに、まあ、7ですごい、仲間としての結束みたいなのが固まりましたよって話としても終わってるじゃない。
ええー。
で、まあ確かにそう、だからまあ仲間が困ったら、もちろん俺たちは何も絡んでないけど、手伝うぜっていう理由付けになってるんだけど、さすがに世界規模の何かが起きてるときに、
うん、
仲間の一人がそれをなんかトラブって持ってきたら、
ええ、
ちょっと引くよね。
まあそうですね。
なんか世界中の原発がみたいな話を持ってきたらさ、
そうなんですよね。その、そうなんですよ。今回、核のゴミとか、その、
はい、
やめ棒、の構成とか、でっかいテーマが、かなりこう、消化不良な感じではありました。
うん、結構さ、それこそ7の時の、
うん、
ブリーチジャパン。
はい。
あれは、なんか、まあ、ちょっと現代っぽい、テーマを扱いつつ、
うん、
なんかうまくやってたなって気はしたんだよね、すごい。
はいはいはい。
うん。だけど、今回確かに、ちょっとでかすぎるよね。
そうですね。
で、
ええ、
あ、人によってはやっぱりさ、ああいうちょっとこう政治に切り込みすぎたやつっていうのは、
うん、
やだみを感じる人がいても全然おかしくないと思うんですよ。うん、
はいはいはい。
うん、で、ほら、ね、ただでさ、やっぱりこの実際のヤクザって言われる人はさ、
うん、
あえて、例えば辞めた後に、
うん、
なんだろう、社会に、あのゲームの中だと、社会にこの、なんか、いじめられてるみたいな弱い存在として描かれてるけど、
はい。
多分実際そうじゃないじゃん。
うん、
で、なんかそういうのを、やっぱりこう、思っちゃって、うん、あ、このゲームちょっと乗れねえなと思う人が、出てくるのもなんとなくわかるなと思いながら、
はいはいはいはい。
やってましたけどね。
そうね。だもともと難しいモチーフではあるんで、ヤクザものを、その、やるって、しかもこの長いエイトまでナンバリングしてっていうのは、相当気を使って作ってるとは思うんですけどね。
ですよね。まあ、でもさ、やっぱその中でも本当に突出して、
うん、
その7のブリッジジャパンとかの問題は一番攻めてはいるよね。
そうですね。
要はその、なんだろう。ね、その、飲食店っていう形態でこの売春をしてますよっていうところを、
うん、
あ、そこは使うんだみたいなさ。
そう。そこで小金町ってすごいですよね。
ね。久米は元気にしてるかな。
のかなとか。そう、今回考察もはかどって、VTuber の、枯渇系 VTuber のタタラチャンネルとかあったじゃないですか。
はい、
あれもPV で出てて、なんじゃこりゃって、話題だったんですけど、
うん、
あれ、 タタラチャンネル中組めなんじゃねえかみたいな、予想してる動画とか見たんですけど、結構でも、まあ近い。
うん、
近いかな。まあ今回ネタバレありで話しますけど、脅されたちーちゃんだったんで、
あれってさ、
うん、
僕声優さんとかに全く詳しくないから、ちょっと聞きたいんですけど、
うん、俺も詳しくないですよ。
ちーちゃんのさ、声優さんに詳しい人は、もうタタラチャンネルでちょっと声を変えたバージョンで、すでに分かったりしたのかな。
ああ、どうなんだろうな。
うん。ね、そこら辺ちょっと気になってたんだけど。
そうですね。確かにそれはそうかもしれない。
うん、ね、でもそれはちいちゃんでしたよね。
ええ。
うん。
そうなんだ。まあ、なんか、さっき言った、まあ、何、ちいちゃんが、まあ、脅されて、ブリーチジャパン経由の話を、元ブリーチジャパン経由の話を持ってきたりとか、そういうこう、ニュースソースが元ブリーチジャパンだったとかっていうのは結構近かったんで、あ、かなり鋭い人いたんだな、とは思いました。
そうだね。
うん。いや、今回すげえやっぱワクワク、シナリオを進めて、誰が裏切り者なんだみたいな。
はいはいはい。
そこら辺の盛り上がりは、やっぱ、ありましたよね。
うん。いや、だから、ま、僕としては多分、
うん。
あいつ、A ちゃん？
ええ。
こいつ怪しいなと思いながらずっとやってたんだけど。
はいはいはいはい。まあ、みんな怪しいって言いますよね。
うん。
A ちゃんは。ラスボス説みたいなことをね、うちの奥さんは言ってました。いや、若が、謎の薬で立てるようになったんだから、ムキムキなるぐらいわけないみたいな。
ね、だからさ、
うん、
そう、まあ、だからでもね、まあ、僕の方としては、
うん、
やっぱりね、めちゃめちゃこのストーリーの引き付け力はこの作品あるじゃない？
めちゃくちゃあります。
だから、
うん、
まあ、いろいろ思うことはあるけど、うん、トータル的に見たら、
うん、
めちゃめちゃ良かったよ。
そうです。
うん、
完成度とかボリュームとかで言ったら、うん、やっぱりシリーズ最大級だし、セブン以上ではありますよ。もちろん。うん。うん、
そう、だから同時にね、
うん、
やっぱ我々ほら、ある程度もうおじさんになってるしさ、
はい。
リアルな生活もあるわけじゃない？
ええ。
で、普段はさ、あんま時間ないからゲームできないわって正直思ってるわけ。
うん。
だけど、8を発売日に買ってやり始めて、
うん。
思ったのが、
うん。
あ、時間ってこんなにあるんだって。
はい。
ゲームやる時間全然あるんじゃんって思って。
はい。そうですね。
うん。まあ、あと、あれですね、まあ、カムロ町とか、まあ、普段のところが出てくる安心感とかで、
うん、
おじさんにとっては疲れない。
疲れない。
まあ、別のゲームの話であげるの良くないと思うんだけど、僕今FF7 の新しいやつやってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、めちゃめちゃすごいし面白いんだけど、
うん、
疲れちゃうんだよね。もう、高精細なグラで、で、なんか、で、やっぱりちょっと貧乏症だから、
うん、
ここまですごいグラだったらちゃんと見ないと損だなと思って、
うん、
もう街歩いてる時とか、ぐるぐるぐるぐる見てるわけです
よ。でも、それはありがたいじゃないですか、制作者側からしたら。
でもね、そうするとね、もう疲れてね、もうね、30分が限度。
わかります。龍が如く8はね、割と長くできますよ。
そうなんですよ。
あれやってなかったな、みたいな結構あるし。街歩いてると、すぐサブストーリー始まったりしますんで。
そう。で、あと同時にね、やっぱりそのサブストーリーなりなんなりがちょくちょく始まって、
うん。
それが終わった時に何らかの成長に直結してるじゃないですか。
はい。まあ人間力とか上がりますからね。
うん。そこがめちゃめちゃいいなと思って。
うん。
うん、なんかね、 やってる感。
はい。やってる感。
やってる感がすごいあるなと思って。そう
ですね。まあ、うん、ハワイ、楽しかったですね。行ったことないけど。
あ、そうそう、そうなんですよ。むしろ行きたくなんない？ちょ
っと。なります、なります。
なんか毎年ね、タイにうちら、あのうちのパートナーちゃんと一緒に行ってるんだけど、
ええ、
今年ハワイ行っちゃうみたいな。
ハワイ行っちゃう。
でもバラクーダがいたら怖いし、
ね。怖いしな、開きにされちゃうから。
完全にダメなおじさんのね、現実との。
第五地区には近づかないようになんつって。
ねえ、でも、本当に行きたくなりますよ、あの感じ。
ええーうん。ね。
ね。
まあ、今回もその、さっきも言いましたけど、ちょっとサブストーリーがバカで。
はいはい。
まあ、で、あの、龍が如くセブンのサブストーリーもすごいバカで愛してたんですけども、エイトも同じノリでね。どうです？そこら辺は結構回りました？
あ、僕ね、サブストーリーはあと3つ残ってるだけかな。
あ、そうですか。ああ、うん。じゃあ俺よりやってますね、やっぱりね。
あ、本当。
まだちょっと残ってるはずなんで。いや、もうサブストーリーも、もうバカすぎて、また大掃除丸出るんだとか。
あれね。しかもあの、UFO と間違えるやつあったじゃないですか。
ありました、ありました。え、このシナリオ、お掃除丸だったのみたいな。
そうそうそう、そうですね。本当あれですよね、その、なんか、バカなんだけど、やっぱそこ含めていいんだよな。で、あの多分、ポリゴンの、あの、グラフィックの、この、なんだろう、ちょっと奇妙、やっぱ不気味の谷じゃないけどさ、ちょっとやっぱり動きが奇妙な時ってあるじゃないですか。
まあありますよ。
で、それを見越した上でなんとなくバカっぽい、サブストーリー作ってる感もちょっとあって。
うん、はいはいはいはい。
なんか、あ、めちゃめちゃいいなと思って。
本当に。
僕西川貴則みたいな。
あ、あれは TM レボリューションみたいな、バカ揃いの TM レボリューションみたいなやつ。
あれ、めちゃめちゃ良かった。
あれ、みんな可愛かったですね。いやー、みんな頑張れ頑張れって、おいってみんなで、うちわで仰いでるんですよね。TM レボリューションを。
あ、僕、そうですね。まあ、サブストーリーもそうだし、僕ね、一番初めにコンプリートした要素が、マッチングアプリだったんですよ。
あ、マチコさん、はい。
うん。あれ、最高だよね。
最高。まだマチコさん全然やってないんですよね。
僕、女性を取る仕事をしてる関係で、マッチングアプリは、パートナーちゃんに公認で、はい、たまに使ってることがあるんですよ。でね、本当にこの受け答えの感じとかがリアルすぎて、絶対開発者の中にパパ活してるやついます。パパ活おじさんが絶対います。
はいはい。
女の子のこの反応ってやってなきゃ絶対わかんないから、でさらに、胸を高ぶらせて実際会いますって言った時の残念感とかまで、
はいはいはいはい、
ちゃんと表現されてて、
すごいした、やたらと芸コマで作られてるんで、プロフィール作りとか、まあ、何だったら鮫島さんにやってほしいぐらいなんですけど、
でちゃんとね、春日一番の返信もいくつかから選べるんですけど、タイプとかがあって。
はいはいはい。
で、ちゃんとなんか絵文字対応の気持ち悪いおじさんっぽいメールも作れるんですよ。
うん。
うん。最高ですよね。
そうですね。なんとかだぜとか、よろしくみたいなおじさんみたいなやつとか、それがしとか。一人称みんな変えられるんですよね。うん、あれってでもローカライズどうしてんですかね。英語だってみんな愛じゃないですか。あの気持ち悪い感じをちゃんとやれてるのかみたいな、すごい気になりますね。
そういう時にそれこそ、日本のちゃんとこう、意味が伝わる環境にいてよかったなと思いますよね。
思いますね。
多分なんかタランティーノの映画とかもそうなんですよね。向こうの人が見てわかる。
ええー。
けど、やっぱ翻訳で我々が見ちゃうと細かいとこ伝わってなかったりとか絶対あるんでしょうね。
あると思いますよ。ね、もう悔しい、だそういうの悔しい思いしてくださいっていう、こっちがあの洋画見てて悔しい思いしてるんでって。あ、そうね。マチコさんも良かったし、ね、まあさ、あのさっきのその西川貴教みたいなやつの、はい、バカさ加減みたいなのもあのかなりお気に入りですね。あいつまた次の9でも出てほしいな。
あとあのなんだっけ、ゴンダワラ組長、
あ、ゴンダ、あのゴンダワラ組長も、え、あ、このシナリオゴンダワラ組長だったんだっていう、その、
雪のやつでしょ。
そう。まあ、もともとそのかき氷を、あのシロップなしのかき氷をくれみたいな、あの頭のおかしいそのハワイのじいさんがいて、なんでかっていうと、そのなんかあの病床の妻に雪を見せさせてやりたいと、しかしハワイでは無理、どうしたらいいんだみたいな、まあなんかちょっと悲しい感じのストーリーなんかなと思って、こうね、そのストーリー進めてみたら、なんとゴンダワラ組長がっていう、まあ。ゴンダワラ組長っていうのは、その、ね、あの、赤ちゃんプレイが、ね、はい、大好きな、あの、ヤクザの親分さんなんですけど、まあ、シリーズの常連なんですよね。
そう、だから、うん、ね、で僕、あれで初めて、おむつの吸着剤っていうのを、中身。
はい。
に水が反応すると雪みたいになる。
なるっていう。もう、絶対、絶対このシナリオ書いたやつ、そっから逆算で作ってんじゃんっていう。バーカみたいな。
いやいや、ね、でも、すごかったですね。
あれは、あれめちゃくちゃもう腹抱えて笑ったんですけど。あと、あと、ゴンダワラ組長も、お前も大解散の影響とかないの?みたいな。絶対、絶対ハブられてるよねっていう。
ちゃんとだって横浜に前いましたもんね。
いましたからね。
そう。まあでもそこら辺でいろいろハワイを楽しんでたら、
うん。
まあ、気流サイドの話になっていくじゃないですか。
はい。だ今回、その、章ごとで、その、春日チームはハワイ。で、気流パートは、日本みたいな感じで、こう、テレコになっていくんですよね。
うん、
う
ん。どうでした?その、あれ、藤川さんって、一から全部やってます?うん、
あのね、そこはね、私、不真面目なもんで、0、1、2はやってるんですよ。
まあ、でも、それだけでいいかな。
で、そう、それに甘えてね、3は途中まで。うん、だから、
はいはい、
あの、その、エンディングノートを完全に楽しめてないっていう。
なるほど。
そう。
だからね、それ僕今日言おうと思ってたんですけど、
ええ。
それが本当にその温度差はあると思う。
はい。
うん。今ほら、極み1、極み2って、要は、リメイクしたのが1、2って扱いになってるけど、
ええ。
まあ、当然あのプレステ2の時に本家というか、
うん、
無印が出たわけじゃないですか。
はい。
で僕その時からほぼ全部の作品発売日に買ってやってるから、
ええ、
うん、やっぱね、そういう人と、
うん、
例えば後から始めた人とか、
ええ、
まあなんかその要は時代のそういう空気感みたいのがあれしなくてやった人っていうのは、
うん、
相当多分思うところ違うんじゃないのかなってっていうのは思いました。
まあそりゃそうですよね。だからこのエンディングノートは、完全にスガツさん的な、その、古参用ですよね。
うん。
どうでした?全部やったと思うんですけど。
うん、やりました。
ええ、
いやね、まあ、ちょっと自分の話になるんだけど、
ええ。
やっぱ龍が如くの1が出た頃って、僕、山梨県で営業マンやってたんですよ。
はい。
でも嫌な日々でね。
ええ、
で僕はもともと出身が東京、まあそれこそ新宿なので、
ええ、
で大学で就職して山梨の支社に行ったわけなんですね。
はい。
でまあ仕事もつまんないし、
うん、
山梨からもう東京にまた帰りたいって毎日思ってたわけですよ。
はい。
夜中にね、スキヤとか、山梨のスキヤとか行くと、
うん、
練馬ナンバーの長距離トラックとか止まってるわけ。
はい。
それを見て知らないうちに涙が出てるみたいな。そのオンボロトラックで俺を東京へ連れてってくれよ、みたいな。
はい。
いや、そんな日々だったんですよ、ね。はい。
恋しかったです。
そんな時に、龍が如くのワンが出てやって、
うん、
慣れ親しんだ歌舞伎町の街が、まあ、カムロ町と名を変えて、
ええ、
あるわけじゃないですか。
まあ、燃えますよね、それはね。
ええ、うん。だから、実家ではないんだけど、うん、地元に帰ってきたような感覚でもう狂ったようにやったんですよ。
はい。
うん。だから、やっぱそういうのとか全部、で、やっぱしね、そうやって1出て、2出て、3出てってなってくるに従って、
うん、
まあ、自分の生活のサイクルも変わってくるわけじゃないですか。
そうですね。
ああ、この頃、1回目結婚してたな、みたいな。
うん。
まあ、すげえ怒られそう。ね、そういうのとかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、やっぱり、ね、それも込みで、なんかこの今回の、まあ、総括してるみたいな、エンディングノートは、
うん、要は、その、
うん、
スガッツカズマがね、うん、その歩んできた道はね、うん、決してなんとかじゃねえんだみたいな、なんか伊達さんがなんか近め面で言ってましたけど、全然頭に入ってこなかったんですけど、
そうそう、だから、うん、まあ、当然そういうの見て泣くし、
はいはいはいはい、
であとね、実際、
うん、
クリアした直後に、
うん、
僕、山梨にちょっと用事があって、一人で行ったんですよ。
はい。
で、あ、これもエンディングノートじゃんって思って。
なるほど。
僕が、まあ、山梨時代って多分4カ所ぐらい住む場所変わってるんだけど、
うん。
その4カ所全部回ったのね。
あ、回ったんですか？
うん。で、そのたんびに、こういうことがあったなぁ。
リアルエンディングノートじゃないですか。逆の。
エモいぜ。みたいな。
エモいぜ。
そういう遊びもできるっていうね。
はいはいはい。
感じで、当然やっぱし、その、ワンからリアルタイムでやってる人って、当然もう年も取ってるわけじゃないですか。
うん。
その人の人生も絶対あるわけだから、
うん、
やっぱそれをその、龍が如くってゲームとともに思い出すことができる、なんか、まあ、システムっていうか、
うん、
今回のそういうあれだなと思って、
そうですね。
とってもいいなと思いましたよ。
うん。
うん、まあ、ただね、極み1とか、もう一回僕、これも今同時でやってるんですけど、
はい。
あ、こいつのことは思い出してないんだっていうのは結構あるよね。
ありますよ。その、あれ、サイの河原は思い出すけど、親父は思い出してないみたいな。
そうそうそう。あとね、なんか浅草の、なんか、ちんけな組の、
うん、
お嬢さんをなんか駆け落ちして組の金を盗んだやつがいたんですよ。
はい。
ワンドロ。
ええ
ー。でなんかそっからこうなんだろうなんか戦ったりするんだけど。
ええ
ー。え、そいつのこと1ミリも思い出してないんだ。サブイベじゃなく一応本編として話あったのみたいな。
でもサブイベのポケサーファイターは思い出すみたいな。
そうそう。だね、そういうまあ変なツッコミどころはあるよね。
まあ、まあ、そりゃある、そういうありますよ。
うん、
全部入れられませんから。
ね。
ね。うん、いや、だ、悔しいなって思うあたりは、やっぱりあれですよね、その、何でしたっけ、キャバクラで昔のタクシーの、社長さんに会いたいみたいなやつは、
はい、
あそこら辺の、タクシーの社長さんがかなり、うん、いいおじさんだったんで、はい、これはやっときたらよかったなって、かなり後悔しましたね。
そうですね、あれはファイブか、ファイブの話なんだけど、僕結構ね、ファイブの頃の桐生さんがすごい好きで、
うん、
一番落ちぶれ期なんですよ。
はいはいはい。
でも、福岡で、まあ、タクシーの運転手してるんだけど、うん、で、そうね、あれはやってるとまたちょっと違いますよね。
うん。
うん。
ね、なんか優しいんですよ、タクシーの社長が。あ、 いやー、私の言ってた鈴木さんと、刑事さんの言ってた鈴木さん、ちょっと違うみたいですわ。いやー、すいません。ここのお金は払いますんで、私はこれで、なんつって、ごまかして帰っちゃおうとするんですよね。優しい。
そうなんですよ。だから、ね、それとか、あとこれ、秋山、
ええ、
スカイファナイスの秋山とか、
はい。
の話とかも多分4とかやってないと分かんない。
分かんないですよ、うん。あ、山ちゃんなんだって、そこで知りましたからね。すいません、
まあ。秋山の彼女のことは1ミリも思い出してないんだなっていうのを思いましたね。はいはい、
あ、なんかふっくらした女の子が
彼女。平野綾さんが声出してたやつ。
はいはいはい、はい。
うん、そうそうそうそう。
思い出さない。
うん。
そこら辺のその、思い出し格差みたいなのに、こう、釈然としないものがあるみたいな。
うん、まあ、でも、些細なことだよね。やっぱし、うん、まあ、順当にそこら辺なのかな、思い出すとしたらっていうのは、ちゃんと拾ってきてたと思うんで。うん。
はいはいはい、
うん、
まあ、そこをね、その、なんか、ちゃんと心の目で保管するみたいな、俺の脳内では、そのストーリーはあったみたいなところで保管するほかないですよね。
うんうん、そう。いや、だから、ね、そうやって今話したようにさ、
ええ、
春日一番がもう7で僕たち好きじゃない。
はい。
そこで桐生が入ってくると、まあ、知った舞台だし、ちょっと、ストーリーとしてのあれが、なんかバランスが、春日の方がやりたいなって思っちゃうんじゃないのかなってちょっと思ってたんだけど、
ええ、
僕としては、まあ、その桐生さんにも思い入れがあるから、
うん。
どっちも楽しめましたね、やっぱし、ね、
そうだ。やっぱり、その、じゃあ、その、龍が如く8ダブル主人公です。で、その、量が2倍にはならないんで、
うん、
どっちかが少しずつ、こう、消化不良だったり、ピントが外れてたりっていうのは、感じてるんですよ。
うん、うん。
うん。例えば、なんだろうな、今回のテーマが、その、キリュウが、まあ、旅の終わり、エンディングノートだとしたら、一番ちゃんたちは、その、ボンボヤージュなわけじゃないですか。
はいはいはい。
出航なわけですよ。その、じゃあ、これ、すごい、続編作るときに、すごい、こう、やっぱり、こう、ファンの人は嫌がるんだけど、創作者の立場からすると、やらざるを得ないことの一つとして、前作にあった功績とかを一旦引っぺがさないといけないっていうのがあるじゃないですか。
うん。
例えば、機動戦士ガンダムだったら、ニュータイプの革新としてのアムロが、こう、みんなと心を通わせて、脱出をさせて、かすかな希望を抱いて終わる。というのがあるけども、その、続編のゼータガンダムでは、やっぱりそんなものはなかったにしなきゃいけないんですよね。
はいはい、そうだよね。
その、うん、最終的にこう、心まで、こう、二人の間でこう、覗き合えるような、こう、精神感応をしてでも、こう、分かり合えない部分があるみたいなことを書かなきゃいけないみたいな、ことが絶対あるんですけど、それで言うと、その、龍が如くセブンで、一番ちゃんはどん底から浜の英雄にまでなったってことは、浜の英雄じゃなくならなきゃいけないんだなっていうことなんですよね。うん。で、それが、その、序章としてあるじゃないですか。その、落ちた英雄として、こう、
はいはいはい。
やられる。その、たたらチャンネルで告発されて、で、せっかく社会復帰として、こう、足場を築いた、ハローワークもクビになり、で、お友達も煽りを食らってクビになり、またどん底に、さっちゃんともちょっと微妙な空気になり、みたいな、あそこすごい良かったですよね。
最近は多様性を、みたいな。
そう。
あれはあれだよね、ああいうのって、
ええ、
ほんと40、50のおっさん同士で、
ええ、
いや、最近の女の子っていうのはもう、そういうの古いから、みたいなのを、
ええ、
お互い言い合うっていう気持ち悪さ。
あの、
バカさ。
あの、コーチングしてる二人も大概だぞっていうところに、あのデートはめちゃくちゃ笑ったし、あの、その、一番ちゃんのその、プロポーズが全部ダメダメだっていうのも超面白かったんですけどね。あれ、すごい、あの、今回感心したのが、あの、一章のタイトルが自白っていうタイトルじゃないですか。
はい。
で、その、今回の章立てってあの、名曲のタイトルになってるんですよね。
そうなんですよね。嵐の素顔とかね。
そうそうそうそう。うん、今回、自白は、あの、キングヌーの曲なんですよね。
あ、なるほど。
富澤の。
はいはいはい、はい。
うん。で、あの、歌詞を検索してもらうとわかるんですけど、ちょっと、うん、ね、キングヌー、自白。これかな？あ、これだ。ちょっと読みますね。
はい。
時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ、昔のようには。きらめいて見えたとしても、明日へと歩き出さなきゃ、雪が降りしきろうと思う。今の僕には何ができるの？何になれるの？誰のために生きるのなら、こんな正しいことばかり言ってられないよな。どっかの街でまた出会えたら、僕の名前を覚えていますか？まあ、その、まっさらに生まれ変わって、人生一から始めようが、へばりついて離れない、地続きの今歩いてるんだと。まあ、その、一番ちゃんの後悔みたいな感じにも読めるんで。
なるほどね。
そうなんですよ。
ね、あの、富澤さんとしたら、多分それ、あのちゃんと別れた時の曲だと思う。
曲それが、一番ちゃんと、最古の
え。でもさ、ちょっと思ったけど、
ええ。
あいこって、7の時、
うん。
南部といい感じじゃなかった？
あのね、南ちゃんともね、よく話してるんですよね、うん、さっちゃんが。
そうだよね。
ええ。うん、そうなんです
よ。だからなんか、あ、そっち、カスガが逆にその、そういう目で見るんだって、
うん、
いうのはね、ちょっと、なんか、僕の中では意外だった。
はい。
うん。
ね。だ、そういう、なんかね、あの、さっちゃんの、この、何、正面を見る感じとか、こう、反らす感じとかっていうのが、非常にリアルでして。
はい、はい、
はい。あ、本当に、わかんねえな、これっていう。感じでハラハラはしましたよ、その8のプレイで、うんうんうん。全然この、その、春日チームと気流チームで分かれちゃってるんで、接点がないんですよね、今回、さっちゃんと一番の。だから最終決戦前のあそことか、やっぱこう、ハラハラするし。
はいはい、あそこ良かった
ね。良かったですよね。だ下手したら、その、春日一番、その、虎参加的なものあるな、とか、そこら辺のね、どう転ぶか分かんない感みたいなのは、すごい良かったですね。
うん、そうですね。
うん。
うん。いや、だから僕は、それこそ今回ハワイ行ったし、
うん。
もうなんか、いろんな国行ってほしいね。なんか、すっごいパタヤとか行ってほしい。
パタヤ。
え、ヤクザいそうだし。だからパートナーちゃんとね、やっぱしやりながら話してたのが、まあ、パートナーちゃんもタイが好きなんで、これうちらさ、パタヤが舞台になったらもう泣いちゃうのね。
泣いちゃう。パタヤ。何ゲームでパタヤに行きたいっていう、おなじみのメンツとみたいな。
でもウォーキングストリートとか歩きたいもんね。ね
締まりようが難しいな。どうやって。だ今回、
パッタイとか買いたいもん。
そうね。今回、その、なんでかな、その、龍が如く8っていうのが、完全にこう、セブンのファンディスク的な側面が強いので。
まあ、そうですよね。うん。
シナリオ的にも、まあ、セブンの後始末的なものでもありましたよね。
うんうん
うん。
うん。
そう。そういったものとか、まあ、いろいろね、こう、何これうまくまとめたなって感じと、やっぱり足りなかったなっていう部分とか、いろいろこう、 細かくありはしますよね。
そうですね。
さっきその言いそびれちゃったのが、その、落ちた英雄の春日一番が、じゃあ、その、何どうなのか。じゃあ、その、浜の英雄っていう肩書きは本当に必要なものだったのか。いや、そんなことはないっていうことだと思うんですよ。
うん、
言いたいことは。この、なんだっけ、最終章のタイトルが。
有余る富でしょ。
そうそうそう。有余る富ってのはまあ、仲間のことだろうなっていうのはまあ、やってればわかることですからね。そこには、その、浜の英雄とかいう肩書きはいらないという、そういうところなんだろう、なとは思うんですけど。でも、ここでこう、ちょっとこう、ノイズになるのが、あ、でもちーちゃんが謝罪動画出してるよな、みたいな。
そうなんだよね。だから、まあちょっとね、扱いきれてないキャラがいたりとか、
うん、
まあ人がとにかく多いじゃないですか。
はい。
だからなんかそれによっての、まあ、すっぱり全員が何かこう、一つのところでまとまったっていう感覚はそんなないかもしれないよね。
そうですね。
そう。
だからまあ、確か、ああいうこの謝罪動画みたいなもので、一度ついた、この、春日一番の汚名みたいなものが全部注がれるかっていうと、そんな簡単なもんじゃないだろうなとは思うんだけど、でもなんか、ある程度は、注がれるのかなとか思っちゃうと、ちょっとこの、なんていうんですかね、ラストシーンのその、エイちゃんを担いでこう、ね、あたかもキリストのように、
はい。
その、我が道を行く春日一番の、この、遂行さみたいなところが、ちょっとボケちゃうんですよね。
ああ、まあそこね、やっぱ、絵的に素晴らしいから、僕はなんか無条件にその、ちょっと涙を流してしまったんですけど、
そう、まあ、なんかね、その、伝えたいテーマとか、そこら辺すごい共感するんですよね。結局のところ、その、キリュウも、エビナを、その、倒さなかったんで、今回。また、その、セブンガイデンで覚えた、泣きゲーという、その、キリュウさんの。俺は泣きゲーを覚えたっていう
。もうね、タブレットがもう、使いたくないぐらいにな
る、ね。タブレットびしょびしょになっちゃってますからね。そう。ね、その、セブンからやってると、その、わかる、カズが一番の動機とか、その、キリュウカズマの気持ちみたいなのっていうのが、もう少し表現されてもよかったんじゃないかな、とかは思いますね。
まあ、でもさ、その、ね、キリュウさんの話だとさ、まあ、全然もっと単純な話でさ、この人、原発で働いてたんだっていう衝撃
が。そこもね、なんか、消化不良感ありますよ。俺は、ガンなんだっていう、エンディングノートの PV あったじゃないですか。
はいはいはい。
俺、その、キリュウカズマのガンの原因は、その、タバコと暴飲暴食のせいであってほしかったです。
ね、あの世界の神である俺たちプレイヤーが。
そうそう。
ね、
俺だってもう、2極みの時とか、育成が、すごいヤクザっぽくて俺大好きなんですけど、2極みって、はい、敵と戦うよりも、暴飲暴食した方が経験値入るんですよ、あのゲーム。
はいはいはい。
だから、ズボラやと、寿司屋をですね、頑固寿司を、の高いやつを、そのテレコでガンガン食ってたんですよね。
はいはいはい。
まあ、これならまあ、病気になるな、みたいな。
原発作業員だったみたいな。
そうそう。
で、ね、やっぱりその、まあ、ただやっぱりなんかちょっと配慮してるっぽくさ、まあ、それが 100% の原因かどうかわからないか、みたいな言うじゃない。
言ってましたね。
なんかやっぱり配慮してんだ、いろいろって思ったりとか。まあ、あと多分実際にそうやって働かれてる方への、なんか、あそこで働いてる男たちはみんな、自分が一番、他人のためには働ける男たちだみたいな言ってたじゃない。
うん。
だからさ、ああいうのとか、やっぱり自分、実際のそういう方に対してのなんか配慮を してるってのはやっぱなんとなくこの大きい企業であるセガっぽいなって思いながらさ。
そう。かなり気使ってるんだけど、気使ってるんだったら、もうちょっとなんかいい、あれなかったかなとか思うんですよね。それほど、なんかその、核廃棄物云々は、まあ、そのハワイシナリオの方ではかなりがっつり食い込んでますけど、うん、キリュウの方にはそれほど食い込んではないんですよね。
そうなんだよね。だから、まあ、僕はなんとなくその原発で働いてたっていうのは衝撃だったけど、
うん、
まあ、結構好きなんですよ。そういうなんか、いいじゃんって思ったんだけど、
ええ、
うん、まあでも確かにね、もうちょっとなんか、がっつり絡んでもよかったかもしれない。
そうですよね。
うん。
あと、ちゃんとした治療を受けてたのは良かったですね。キリュウちゃんのことなんで、この波動水がなっていう可能性もなくはなかったんですよ。この波動を受けた水を飲むことでな。
いや、でもね、まあ、最後の方にちょっと話そうかなと思ってたんだけど、その、がん関係の話なんだけどさ、
はい。
筆川さんも LINE で僕と話した時言ってたけど、まあ、やっぱ実際にそういう病気の人がやるってことは想定してるじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、まあ、そういう見方をすると、
うん。
キリュウさんは死なないんじゃないかなって思ってたよって筆川さん言ってたじゃない。
はいはいはいはい。
うん。でね、僕もまあうっすらそう思ってたんだけど、
ええ、
まあちょっと誤解を恐れず言うなら、それでもね、
ええ、
キリュウさん今回で死んでほしかったね。
はいはいはいはい。
うん。で、なんかいいじゃん。だってそれで、ちょっとじゃあ春日だけで弱いなって思い始めたら、
うん、
なんか、死年体の死。キリュウみたいなこと
な。死年体のキリ
ュウ。ほら、画廊伝説のさ、
はい、
ギース・ハワードが死んだ後に、
ええ、
幽霊になって出てくるんですよ。
はい。
うん、それみたいに。
まあ、そうじゃなくても、竜が如くシリーズで死年体シリーズいますんで、
そう、だから、なんか、ね、そう、だから話としては、
うん、
正直キリュウさんはもうエンディングノートまでやったんだから、
うん、
なんとなくふわっと退場するんじゃなくて、
ええ、
ちゃんと死んで欲しかったなっていうのはね、ちょっと、そこが一番僕は、この味で、
ええ
って思ったところかな。
なるほどね。なんか、あれですよね、なんかその、
うん、
北斗の拳的に言うと、ここで死んどいた方が良かったんじゃないの時っていうやつですよね。ラオウのところで。時死んだよね、どこだっけ、なんだっけ、なんか、ユリアの義理の兄貴と差し違えた、なんだそれみたいな。
いや、そう、だから、で、結構さ、一貫してインタビューで言ってるのが、
うん、
やっぱ、所詮はヤクザものだから、
はい、
幸せな終わらせ方はしたくないってことを言ってるんだよね。
うん、
だから、本当に、もう最後の最後で、一瞬こう、はるかと、はると、
うん、
見るか見ないかぐらいでガクッと死ぬみたいなのの方が、
はいはいはい。
絶対良かったのになって思ったりはしましたね。
なるほどね。なんかありそうなやつで言うと、なんかすごい昔懐かしい、柳沢みきお、妻をメトラバエンドみたいな感じで、もう、なんか、はるかとはるとが、こう、例えば、廊下を、こう、曲がり角を曲がる瞬間あたりで、こう、気流が倒れてるみたいな。
そう。
もう少しで会えるとか、そういう感じですよね。
うん。だから、ね、もしかしたら見る人によっては、
うん、
いや、最後一目だけ見たんだよって見
るとか、いや、それは見れなかったみたいな。
うん、そう。
ことですよね。
そうなってほしかったなって思う。だって最後ガリガリでしたやん。
ガリガリでしたね。
ね。
そう、割と全部手に入れましたよね。桐生一馬の名前も戻した、手に戻ったし、
うん、
その、はるかとはるとも会えた、うん。よかったっていう。
ね。
ええー。
だから、そうか、またなんかちょっと桐生さんでちょっと擦るのかなって思ったりとかはちょっとしちゃったのかな。
さすがに戦えないでしょとは思うけど。
え、でもなんか車椅子とか乗って出てきそうだよね。
車椅子。パラスポーツってのがあるんだぜ。
そうそうそう。なんか、そっちへの配慮とかもさ、しそうじゃん。
パラスポーツってのがあるんだぜ、じゃないよっていう。
ねえ、だから、なんか、いや、ちょっとなーって、そこが一番がっかりポイントかな。
なるほどね。まあ、なんか、もう少しぼかしてほしかったなとは思いますね。さっきの言い、うん、言い方で言うと。
だと同時にやっぱさっき言ったそのメタ的なことで言うと、
うん、
それでちゃんと名越がいなくても僕たちやってけますよっていうのを出してほしかったんだよね。
はい。名越がいなくてもやってけますよ。まあ決別とか もっとこう強いメッセージにして方が良かったんじゃないかみたいなところが、うん、菅田さんの意見ってところですよね。
そうですそうです。
なるほどね。過去の決別っていうか、これまたちょっと違うかもしれないですけど、その、
はい、
おやすさんの、その、否定、その、親離れっていうか、
はい。
ねえ、今回の、その、荒川組長のやんちゃが問題だったわけじゃないですか。
いや、そう、だからそこよ。
ええ。
そこ、ね、おやすさん信じてたの、多
分。信じ
てた。生きずだと思ってたよ、っていうさ。
何同い年の腹違い産んでんだよって
。だって、いや、あの、よくさ、そういう話あるけど、
はいはいはい。
あの、僕、常にそういう作品って全部に思ってるんだけど、
ええ。
せめてなんでゴムつけないの
って。
でも自己管理ができてないよ。
はい。
そんな人は仕事ができるわけがない。
ない。いや、プレイしてるときに、その、
うん、
その、あかねさんが、この、どうやって逃げたかとか、そこら辺を、この、沢城に話聞くじゃないですか。
うん、
そこの、その、氷川興産の、その、組長の、こう、剣幕と、あの、荒川組長の恐ろしさの、その、バランスがね、その、その時点では、その、何、その、娘が、その、はらませたみたいな話知らないんで、うん、指とか銃でガンガン撃ってるんですよ。その、
はいはいはい、
荒川組長が。それで、うひゃうひゃおめえの、あの、あかねはよ、今頃、船の中で慰め者になってるだろうよ。いえどかうひゃちょっとは弱ってくれよって。氷川興産の組長が怖すぎるって
。ね
え。ええ、
うん。いや、でもそうよ。だから、いや、だからそれが、うん、あの、冒頭に筆川さんが言った、
うん、
やっぱこの、なんていうの？ストーリー、続編としてストーリーを進めるための、
うん、
前作の人物落としだよね。
はい。そうそうそうそうそう。だからその、立派な組長さんだった、荒川さん、荒川組長を、その、追う、その数が一番だったわけですよ。で、これを、その、決別させる必要がある。というのが、エイトだったと思うんですよね。そう。でも、その事実を知っても、それほどこう、幻滅してる数が一番は、描写されてなかったんですよね。
されてない。
そう。これは必要だったと思うんですけど。
うん。
うん。なんか、その、何そこは連立方程式してほしいじゃないですか。自分が今、その、さっちゃんがいるじゃないですか。
なるほど。まあ、そうだよね。
そう、振られかけてますけど、その時点では。
うん、
で、ハワイで、なんかすごい若い、ちーちゃんっていうのはいいなって感じでいますけど、じゃあ自分に当てはめてみたら、どうなんですかっていうのを、春日一番に、なんか、やってほしかったんですよね。
確かに、確かに、それは必要だったかもしれない、
ね。
うん。
おやすさんは、あかねさんを愛して、俺を産んだ、ようだけども。じゃあ、愛されなかった、海老名は？ということを、 なんか考えるところをね、もう、一番ちゃんはかなり賢くなってるんで、
うん、
もうその社会復帰して、大海原専門学校とかで勉強して
。そうよ、だから本当男性目線のそういう不幸話だけじゃなく、
うん、
じゃあその受け手だった女性側はどうだったのって考えるべきじゃない。
うん。
だからそれは確かに、その、おやさんそれないぜっていう感じで、
うん、
入れるべきだったよね。
そう。でも、ここら辺も多分あったと思うんですよね。その、
うん、
その、案としてはね、演出案としては、考えてないわけないんで。
うん。
まあ、多かったんだと思いますよ。単純にやっぱりね、その、エイト、やっぱりダブル主人公は、重すぎですよ。
まあ、確かにね。
うん。
でね、ちゃんとほら、なんだっけ、ダニー・トレホさんも、
うん、
なんかちょい役で終わらせるわけにはいかないし、
ダニー・トレ
ホ。いろいろ、高いお金払っちゃったし、だから、これも使わなきゃいけない。もうじゃあもう、おやすさんのその話、ちょっと流すか、みたいになったかもしれないよね。うん、
そうですね。いやー、まあ、今回キャラクターもね、だからその、うん、なんていうのかな、よかった、その、多分好きだと思いますけど、病とか好きじゃないですか。
病いいですよ
ね。いいですよね。
病の、なんか取ってつけたより最後の方に挿入されるエピソード。うん、
はい。
あれ意外に良かったよね。
良かった
よ。あ、その話まで病のエピソードまで拾うんだって逆に思った
もん。思いますし、病一派ね、うん、すごい可愛い一派ですよ、あそこは。うん、プレイで覚えてるか分かんないですけど、
はい、
病の事務所に、勝ち込み行くじゃないですか。
ええー。
あそこで、雑魚敵とか、結構いっぱいいたと思うんですけど、
はい。
ある、部屋に入ると、クミーンが、ハッピーバースデーって、バースデー会やってるんですよ。あれめちゃくちゃ笑いって。あ、ごめんなさい、みたいな。またちょっと別のとこ行こうかなと思ったら、バトル始まっちゃって。あ、この山一派は悪い一派じゃないって思いましたね。
そうそう。だから、うん、ねで、キャラも立ってるしさ、
うん、
なんかまた出てきてほしいよね。
そう。しかも病の女ね。
そうそうそうそう。いや、だからあれがちょっとこう、暗になんとなく、
うん、
なんか、性がちょっと歪んでる感じを想起させるじゃない？
はいはいはいはい。
なんかこの、あとこの母性が足りなかったのかな、みたいな感じとか。
ええー。病が連れてる女っていうのがおばさんなんですよ。しかも、
そう。
かなりこう、ぷっくりしてる。
そうそうそう。
タルタルのおばさんで、もう、俺と奥さんがもう見たときに、うわーって病の女ってすげーって
そう、だから、病いいキャラでしたね。
めちゃくちゃ良かったです。でも、病がハワイに行くきっかけになった、その、うん、何その、女は別にそういう女じゃなかったですよね。
うん、違かった。
うん。
でまあ、そっからちょっと、なんかいろんなのが、常に寒く感じちゃうし、暑いのに。うん、
はいはいはい。
だから、何かがおかしくなっちゃったのかもしれないですよね。
うん。
うん
ね、あ、そう、しかもね、この、病のこのシナリオの、あれは、償い、テレサテンの曲なんですよ、ね。
はいはいはいはい、はい。
これ償いは、どっちの死後なのかな、とか思いましたよね。
でもそれ、その、組長の女
が。女の方ですよね。
うん。
愛を償えば別れになるけど、こんな女でも忘れないでね、ですからね。
そういうことですよ。
ええー。
まあ、だからそれってある意味呪いの言葉だよね。
うん。
その、病はそこからもうずっとこう、縛り付けられて、
うん。
結局最後は新宿かどっかの病院で会うまで、
うん。
解き放たれないわけじゃないですか。
はい。
うん。だからやっぱそことかはいいよね、そういうところはね。
いいですよ。
うん。
なんかね、あそこのね、ほら、ハワイから、この、日本に密航するシーンで、病一派の超キャラが立ってる、コテコテヤクザとか、いるじゃないですか。
異性がいいやつ
昭和のコテコテヤクザとかが、 みんなが乗った船に、そのすごい手振って追っかけてくれて、すごい温度で分かれてくれるなと思ったんだけど、あ、これは、このシナリオを見た後で、あ、これはもう別れというのはもうコテコテも分かってんだな、みたいな。
うん、
そういう理解をしましたけどね。
そうですね。うん、だから、あいつらはあいつらで、別になんだろう、ハワイの中で、勢力的には多分すごいちっちゃいでしょう。
はい。
だし、まだ今頑張り途中なんだよね。
うん。
なんかそこら辺も良かったですよね。この、なんか少年ジャンプみたいにどんどんでっかくなっていくんじゃなくて、ちょっとこう、イケイケだけど、まだ全然成長途中みたいな組を出してきたのは、
うん、
あ、いいなと思って。
うん。
うん。
ね。
ね。
すごいいいです。まあ結果的に仲間になってくれたし、だハワイの、その、要は、パレカナか。
はい。
パレカナっていう、その、地元の宗教の、その、勢力下にあるってことがどんどん分かってきて、みたいな、そこら辺のこの緊迫感のな、中でですね。
はい、はい。
やっぱ、おーって思う、あたりとかってありましたよね。特に、僕はウォントーとかってすごい惜しいなって思ってたんで。
はいはいはい、はい。
すぐ死んじゃいましたけど。
うん。あれやっぱパレカナとかああいう、
うん、
ちょっとこのカルト宗教的なものは、
うん、
あれは多分海外展開意識してるよね。なんかアメリカ人ってさ、やっぱり人民寺院のほら集団自殺の事件。
ガイアナ人民寺院、
ね。あ、そうそうそう。
ね、はい。
あれ、多分日本人でいうとこのちょっとオウム的な感じのトラウマがアメリカ人あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、結構題材にした映画とかも多いから、
うん、
なんかね、多分ね、そことちょっとリンクというか、なんかこう。
モチーフにはしてるかな、
うん、うん、かなって思いましたよね。
そうですね。
うん。まあでも意外に小物だったっていうね、あいつが。
そうなんですよ。いや、なんか、古谷徹がすごい、こう、開演をしてたんで。
はい。
これはいいって思ってたんですけど、
うんうん、
意外と小物でしたよね。
そう、なんか、竜が如く共通の問題だけど、
うん、
ラスボスがあんまりラスボスらしくないっていう問題はあるよね。
ああ、はいはい。
なんか僕もっと、
うん、
振り切ってさ、
うん、
なんかほら、春日一番が妄想でドラゴンを呼ぶみたいな感じで、
うん、
なんか妄想対決みたいな感じですごいラスボス戦があるのかなと思ってたの。
はいはいはい。なるほど。
うん、だけど、あ、人対人なんだ、みたいな。
ああ、そこは、もしかしたら、その、何、ブライス、もっとなんか魔王みたいになってもよかったもん。
あ、そうそう、だからそうなると思ってたよ。うん。
春日一番はそういう人だから、それやってもよかったなって確かに思いますよね。
ね。
うん。
うん。
何最後だけこう、シラフなんだみたいなところは確かにあるかも。あ、でも、そこでなんか、どうなんだろうな。難しいのかな。その、ブライスとその他の、その、手下ども、みたいなのが、こう、
うん、
合体した妄想になって、ドラゴン的になるとか。
そうそう、だから、ね、そういう感じだったりとか、なるのかなと思ったら。
やってもよかったかもしれないですよね。
うん。まあ、これで終わりなのねっていうさ。うん、
はい、はい。
うん。まあ、あと、それこそ、気流編のラスボスだって。
うん。
まあ、要は、あれは、海老名さんっていうのは、その、ヤクザが本来嫌いだけど、
うん。
で、なんだ、も、前職が警察？
そうです。やめけん。
ですよね。
ですよ、
そうだけど、まあ、結局、ヤクザに入り込んで、
うん、
で、最後戦いますってなった時に、
うん。
炭は入れたんだ、みたい
な。そうですね。
もうそういうなんかさ、ちょっとこう、今回ラスボス戦はちょっとあれだったかな。
うん。
あっち。うん。
そうね。もう、海老名も、もう少し、こう、よくできたような気がする。あの感じ嫌いじゃないんですけど、もう目的、手段が、目的になったかな、うん、要は、 ヤクザに復讐をするが、はい、破綻するのは目に見えてる、うんうん、がやるっていう、そう、ね、そう、あの捨て鉢な感じはすごい良かったんですけど、う
ん、あの人ってあの なんだっけ、あの人、あの役者さん、あの
長谷川博樹、
長谷川さん、
はい、
はさ、あのモズっていうドラマで、
ええ、
めっちゃキレッキレのヤバいやつ演じてるんですよ。
あ、そうなんですか、僕見てない、
あの、うん、うん、あのね、あのちょっとジョーカーオマージュみたいな、
うん、
感じの、
はい、
なんかそういう演技を最後の方で持ってくるかなって思ってたら、
うん、
常に冷静だったよね、なんか。
あ、そうですね、うん、
うん、ね、
うん、
まああとあれね、あのそれこそあの旧登場会の、
はい、
やつら、
ええ、
漁師なんだ
あそこはあの本当に面白かったですね。あの何してんのみたいな
あれめちゃめちゃ良かった
です。大悟似合うなみたいなあのそこのシーンで、あの大悟が楽々本使ってるっていうの、あのお前一番若いだろめっちゃ、そこはめちゃくちゃ笑いましたけどね。ねえ。
あとはあるかな、うん、僕個人的には、
はい、
あの、今回あの、ほら、ラジオが聞けるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれがめちゃめちゃ良かったね。
あ、俺まだ、その、1しか聞いてないんですけど。
ああ。
他ってどうやって聞くんですか、あれ。
え、あれはだから、あの、プレイリストに入れて、アプリから入れて、
うん。
あれ話進んでいくとどんどん足されていくんですけど。
あ、マジで。
うん、だからもう最後の時点でもう10話まで聞けるはずですよ。
あ、そうなんだ、うん、なんか俺あれ取得するのかと思ってた。そんなことないのか。
あ、違う違う。
へえ。
うん、で僕あの歌丸のラジオもともと聞いてるから、うん、
はいはいはい、
あのなんかね良かったですね。
面白いですね、あれ。まだ第1回しか聞いてないんですけど。
うれかさん、
はい、
一回トイレ行っていい？
あ、どうぞどうぞ。
ちょっと一回じゃあ切るか。
あ、で、あ、このままでいいですよ。
あ、わかりました。じゃあ、はい、ちょっとすぐ戻ります。
はーい。
はーい。
はい、再開です。
はい。で、そのラジオの話か。
ええ。
それなんですけど、
うん、
あの、まあ、実際の聞いてるから、やっぱり、なんかね、あの、現実とその虚構が混じる感じ。
はい、
あって、でね、なおかつ、まあ、これまた個人的な話なんだけど、
うん、
あの僕ね、あの10年ぐらい前に初めてタイに行った時に、
うん、
一緒に行ったやつが、まあ、常にずっといると思ったんですよ、
うん、
したらで初めての海外だしね僕は、うん、でいると思ったらなんか1日目ぐらいで、あ、俺もうベトナムにちょっと行くからみたいな感じで、
うん、
一週間丸々一人で取り残されたことがあったので、タイに。
はい。
で、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
そうですね。
で、することもないし。
うん。
そう、だから、ま、あれはバンコクだったんだけど、
うん、
だから何してたかっていうと、
うん、
本当にあの、アソークっていう通りがあるんだけど、そこをずっと行ったり来たり。
うん。
当時の歌丸の、ラジオ、タマフルか。
はい。
それを、ポッドキャストかなんかで聞きながら、うん、ずーっとうろうろしてた思い出があるんですよ。
はいはいはいはい。
めっちゃ同じじゃんと思って。
うん、
ハワイ行ったことあったっけみたいな感じで、
うん、
なんかね、すっごい不思議な感じがして、
はあ、
あの、良かったですね。あれ、あのシステムはまたやってほしいですよね。
なるほど。
うん、
かなり、でも、相当凝ってましたよね、その作りとかが。
基本的にこのフォーマットは本当の番組と全く一緒なん
です。一緒だけど、その、カムロ町とか、その、ね、そういう偉人町の、そのモチーフの話をしてたりするんですよね。
う
ん、
そう、だからあれはね、
うん。
まあでもさ、考えてみれば、ちょっとまあ新鮮だったけど、
うん。
多分、グラセフってそうなんだろうなって思いましたね。
ああ、なるほど。
あれラジオやってるじゃないですか。
ええ
ー。カーステレオで聞けるじゃないですか。
うん。
多分、それ、僕たちは英語がわかんないから、
うん。
なんか、 BGM として聞き流しちゃってるけど、
うん、
あ、多分これなんだって思って、はい、はい。まあでもあのシステム本当、なんかまた何らかの形でやってほしいですよね。
そうですね。面白かったし、うん、あの、うん、歌丸さんはあの、横浜ダンジョンのラスボスでもありましたしね。
あれもね、よかった。
よかったですね。
はい。
いやー、まあまあそんなですね。まあ、あとはどうだろうな。どんどこ島とかどうでした？
あ、僕らがどんどこ島がね、
うん、
唯一ちゃんとやってないんですよ、まだ。
あ、そうなんですか。
そう。だから、うん、あの、ほら、なんか、檜山アナ、
うん、
とか出てくるんでしょ。
はい。
だからそれとか知らなく、あの、まだ、あの、会ってなくて、
ええ、
うん、だからこれからやろうと思ってます。
本当に、もううちはね、あのどんどことはあの奥さん担当で、
うん、
あのやってるんですけどね。
それいいじゃんそれ。
本当にもうすごいですよ。でもそんなボリュームのやつを入れないでくれって話じゃないですか。
だからすごい思ったのが、
ええ、
どんどことの部分だけ。
うん、
なんか携帯機で出してくれよって思ったね。
頼む、なんかクロスライセンスとかでスイッチで出してくれみたいな。
そうそう。で、なんかこうセーブデータインポートできたりとか、
うん、
めちゃめちゃしてほしいなって思ったんですけど。本当にも
うこんな対応できないよっていうやつなんですよね。まあでもその今回の筋もんとか、
はいはいはい、
そっちをそのどんどこ島で働かせるとか。
うん。筋もんもちゃんとやってないんだよな。
あ、そうですか。
そう。
筋もんの今回のその、育ちっていう、
はい。
アホな、
うん、
武道家いるんですけど、
うん。
こいつらがもうバカすぎて。もうこいつら出ると一気にこうなんか展開がコロコロコミックになるっていう。
あ、ソダチってあの三人いるあのなんか柔道着みたいな着て
る。そうそうです。黄色い柔道着。
はい。うん。そうね。だから、うん、まあやれることが本当に多いけど、
うん、
どれもあんまり手抜いてないじゃないですか。
全然手抜いてないです。どれも面白いです。うん、
あの結構さ、従来のそれこそちょっと初期の頃の竜がごとくシリーズとかは、
うん、
やれること多いけどそれぞれの完成度が低いっていうのは結構あったと思うんですよ。
はい。
うん、だけど今回とか全然そんなことないよね。
ないですね。
うん、
まあ なんていうかこの竜がごとくシリーズのまあなんかそのギャグ的な部分ってすごい重要だったりするじゃないですか、
はい、
このテーマに対してその真面目になりすぎないっていう、
うん、
本編のシナリオはすごいこうシビアなことやってるんだけども、
うん、
あの横道それるとそのどんどこ島でガチャピンとムックなわけですよね。でそのハワイではその筋もんバトルってのがあってその街行く人たちがこう筋もんをそのカードデッキにして遊んでると、
うん、
うん、このそのなんていうのかなバランスってすごいなんかこうゲームっぽいしここはなんか老舗セガって感じがします。
そうですね、
これは昔から思うんですけど、
うん、やっぱ、
うん、
なんかセガってすごいよなって思いましたよ。
思います、
うんうん、まあ、あとやっぱりさあのなんかちょっと独特のノリってそれこそあの、うん、ドリームキャストでさ、
はい、
セガガガってゲームあったの知ってます？
あります。あのかなり後半に出たやつです
ね。そう。
セガ。
あれ、
セガ育成シミュレーションですよね。
そう。
はい。
なんかちょっとね、バカさっぽさ、バカっぽさとか全部似てるなって思ってて。
ええ。
うん、なんかね、そういうやっぱこう、めくめくと受け継がれてるんだなって思いましたよね。
ありますね。
それ
こそ、その、なんていうんですかね。その、ポケサーとかってもその一環だったりするわけじゃないですか。
うん、
で、めちゃくちゃカスタマイズが来れるようになって。あの、セブンガイデンのポケサーとかもう手に負えないんですよ、もう。そのカスタマイズが細かすぎて、もう。
ああ、そうなんだ。
そう、あの、重心とか、 あの、ウェイトで、あの、スピード全然変わるし。
もうなんか別のゲームでやってくんねえかな。
かな。でもその結果エンディングノートだってするわけじゃないですか。
うん。そうそうそうですよ。
なんかね、全部。
いや、うん、そうね。まあ、あとね、
うん、
あの、僕これ言おうと思ってたんだけど、
はい。
まあ、さっき言ったように、その、あんまりこう、事前のそういうヨーロッPVとかを見てなかったんで、
ええ、
僕は主題歌っていうか、エンディングの歌が、
うん、
有り余る富、ね、椎名林檎さんの曲、
はい。
だっていうのを知らなかったのよね。
あ、そうですか。うん。
有り余る富っていうのが出た時に、お、歌だし、椎名林檎じゃんって思ったんだけど、
うん、
実際に流れるとは思ってなかったの。
はいはいはい。
で、うん、なんかね、まあ、もちろん、いいシーンで流れるし、すごい良かったんだけど、
ええ、
それでハッとしたことがあって、
ええ、
ね、スマイルっていうドラマがあったんですよ、昔。
スマイル、はい。
スマイルってね、新垣結衣さんが主演で、
うん、
で、松本、まあ、新垣結衣さんと松本潤、松潤が主演のドラマがあって、
うん
うん、で、今僕もちょっと出してるんですけれども、
はい、
うん、これか、うん、2009年4月から6月までやってたドラマね、
うん、
でね、これが僕当時リアルタイムで見てたんだけど、
はい、
めちゃめちゃ狂ってるんですよ、
はい、
その2人が出てて、なんか、うん、スマイルっていうタイトルだと、
うん、
めちゃめちゃこうなんかキラキラしたような話な気がするじゃない。
まあ思いますね、ええ、
うん、だけどこれ松本潤さんはまずベトナム人の役なんですよ。
あ、そうなんですか。
早川ビトっていうね、
うん、
ハーフなのかな、ベトナム人か、
はいはいはい、
そういう役で、
うん、
でいきなりもう刑務所にいるんですよ、
ええ、
死刑囚、
うん、死刑囚なの。
で、結局そっから、それが2009年のドラマだけど、2015年なんで、それは。
はい。
うん。で、そっからこの過去にこういうことあったっていうのを話していくって話なんだけど、
うん。
まあ、松潤はベトナム人だし、なんか言われない差別にさらされてて、うん、
はい。
うん。で、なんか、一回こう、やんちゃしてたりとかするんだけど、ちゃんと働いてるわけですよね。
うん。
で、そんな時に、声が出なくなっちゃった少女。これが、まあ、新垣結衣なんだけど。
はい。
これと出会って、まあ、いろいろしていくんだけど、結局社会はそんなにこう、みんなに優しくなくて、勤めてるお赤飯工場、まあ、これはあれ、給食を、小学校に出してるんだけど、うん、
はい。
なんか食中毒を出しちゃったりとかしてね。
うん。
で、ベトナム人、お前が働いてるからこんなことになった、みたいなこと言われたり。
うん。
したりとかするんですよ、
はい、うん、
で、その声が出なくなっちゃった少女のね、その新垣結衣さんも過去に、はい、の過去、なんで声が出なくなったかっていうと、
うん、
まあ、うん、なんかね、父親が、
はい、
これ明らかにオウム的な描かれ方をしてるんだけど、
ぼやかしてますね、
ぼやかしてますけど、うん、要はね、そういう何かの教祖的な人が父親なのね、
ほうほうほう、
で、なんか大きな事件を起こして、それのショックで声が出なくなった。
うん。
っていう。まあ、多分、オウムプラス、まあ、幸福の科学みたいな、うん、そんな感じの団体なんだけど。
はいはいはい。
で、なんかね、そういう話でもめちゃめちゃ頭おかしいんですよ、話が。
うん。
うん。で、それの主題歌が、有り余る富なのね。
はいはいはい。
で、なおかつ、
うん。
これね、まあ、そのベトナム人を助ける弁護士が出て、人権派弁護士が出てくるんだけど、
うん、
それが中井貴一なんですよ。
お、荒川組長。
うん。で、ね、さらにベトナム人のその松潤をずーっといじめてるチーマーみたいなやつがいるんだけど、うん、
はいはいはい、
で、そいつはもう本当に手がつけられない不良なんですよ。
うん。
めちゃめちゃ怖い。
はい、
でそれは龍が如くの7でも出てた小栗旬さんなんですよね。
ほえー、
でね、
うん、
な んか似てんだよね。あの、これね、見た人すくんでると思うんで、あれなんですけど、あのね、ちょっとノリとかがね、
うん、
近いんで、僕これあの、狂ってて好きすぎるんで、あの、DVD ボックスを持ってるんですよ。
あ、そんなに？はいはい。
うん。うん、なので、あの、この前もちょっと見返してたんだけど、
うん、
結構に、なんかね、似てるというか、
うん、
あの、共通点あるなと思ってさ、はいはいはい、そう、あの、見てください、皆さん。
ちょっとなんか、そういうのが片隅にあったのかも、みたいな、ベースに。
うん、
とか、そういうこと
ですか、ね。中井貴一演じるその弁護士さんの役名が、
うん、
伊藤和馬ですよ。
うん。
桐生和馬の和馬と一緒の字ね。
あ、そうなんだ。
うん。そう。まあまあ、それは偶然だろうけど。うん。で、さらに、
あ、本当だ、和馬だ。うん。
ドラマの話だと、
うん、
この伊藤和馬さんっていうのは、
うん、
あのね、在日朝鮮人の人なんですよ。
はははは。
で、それがまあ最後の方で、このなんか、この人の中ではコンプレックスとして描かれてるから、
うん、
最後の方でこの、まあカミングアウトするんですけれども、
うん、
その前の段階とかで何回も、
うん、
キムチを異常に嫌がるシーンがあるのね。
はいはいはい。
だから、なんかそういうね、もう本当不幸てんこ盛りみたいな、
はい、
設定てんこ盛り状態みたいな話の感じとかも、
うん、
ちょっと近くてさ。
はぁ。
別にパクったとか元ネタとかは全く思わないけど、
うん、
だけどあの8やった後にその有山留美を聞いた後にこれ見ると、
うん、
なんか同じ感じでこれもいいとこで有山留美流れるし、
うん
うん、見れるかなって思ってね、
これ TBS か、やっぱ TBS 攻めてますね、うん、
これね当時からやばいって思って見てたんですよね。
おう、あでも かなり、うん、でも2009年ですからね、かなり前、
そう
前ですね。
そう、うん。ね、あ、小栗旬の開演がやばいから。
はあ。へえ、どうなんだろう。なんかこう類似点とかちょっと気になりますね。
うん。うん、そのね、そのでまあ実際はその死刑囚って言っても無実の罪だから。
うん。
なんかそこら辺とかもさ、まあ大体ほら龍が如くも誰かかばって入るじゃないですか。
はい。誰かかばって入る。刑務所は誰かかばって入るもんですからね。
うん、
その
。あ、今なんかウィキペディア見たら、
うん、
僕がさっき宗教団体って言ったのは、一応この設定上は、無限連鎖校幸福の会の会長であった父って書いてあるんで。
はいはいはい。
そういうこと、あの、宗教じゃないんですね、これね。
あ、そうなんだ。
うんうん、ね、あの、機会があれば、龍が如く好きは皆さん見てください。ええ、
なるほどね。まあでも今回その、有山留美かどうかもわからない状態、椎名林檎の曲を使うみたいなのが最初に言ってたのかな？
あ、そうなんだ。
そう、
うん。
で、なんかあの、これなんじゃねえかみたいなのを探してたりとかもありましたよ、なんかね。
あ、そうなんですね。僕そこら辺全く、だったんで、わかんなかったんで。
ええー。
まあ、でもさ、なんか今までの龍が如くもいろんな、著名な人が曲やってるけど。
ええ
ー。正直、バブル以外はそんなに印象残んなくない？
ああ、俺は一番歌大好きなんですね。
あ、一番歌いい。あ、一番歌もいいね。
ええ。
でも、いずれにしろ、ほら、湘南の風じゃないですか。
はい、はい、はい。
そう、だから、それ以外、あんまし、だから、そんな中で、あ、この、有山留美なかなかいいなと思ってさ。
うん。
スリーのさ、
はい。
矢沢永吉の曲とか、
うん。
ちょっと気持ち悪い。
気持ち悪い。まあなんかそういう
あと長渕を今まで使わないのが不思議だよね。
そうですね。
うん。
なんでなんですか。なんか使いそうですけどね。
むしろ本人出るまでやりそうじゃん、なんか。
ああ。まあありそうですけどね。
うん。だからね、まあなんか 多分伸びしろとして今後そういうのもあるのかもしれないけどさ。
ですね。あの曲で言うと、なその、あ、合ってるなって思ったのが、椎名林檎とあの、宮地の、あの、獣行く細道っていう曲が、はい、割とこう、桐生一馬っぽいの死に様みたいな歌詞なんで。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。ちょっと、あの、リンク送りますよ。
うんうん。
ね、これですね。
ああ。今ちょっと送ってもらった。
はい。
あ、このね。
まあ多分聞いたことあると思いますけど、あの。
なんかタイトルなんとなく、うん、聞いたことある気がする。
うん。うん、
このね、あの椎名林檎さん独特なあの旧仮名遣い。
そうですね。
旧文字を使う感じね。
ええ。
はい。
なんか、なけなしの命が一つ、どうせなら使い込んで返せとか。
ああ、でもこれもいいかも。
うん、なんか、すげえ、ぽいなと思って、これ使われるのかなって思ったんですけど、でも、宮本浩二も入ってるから、多分ないなとは思いましたけど。デュエットなんで、でも、でもすごい、こう、今回の桐生一馬感みたいなので、俺はすごい妄想、しながら、こう、書ける曲としては、これいいなと思いまして。
うん、ああ、そうですね。うん。そっか。いや、でも、まあ、なんだかんだでね、やっぱり、楽しかったですよ。
楽しかったです。あの、なんか、うん、ね、あれなんですよ。ツイッター、旧ツイッター X の方で、はい、春日一番の、中谷さんに私フォローされちゃったんで、
すごいじゃん。
いや、ファンレターの中に、
うん、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオ、筆川太しって書いちゃったんで、ネットラジオですかみたいなで、ありがとうございますって感じでフォローされたんで、もしかして聞いちゃう可能性があるんですよ。
いいじゃないですか、全然。
そうそうそう。だから、うん、なんか、エイトの足りないところとか、すごい言っちゃったけど、
うん、
面白かったんですよ。だけど、最初の話にも戻るんですけど、
うん、
俺、セブンの完成度をまた再現できると思ってなかったんで。
はいはいはい。
もし、逆に、あの完成度の感動を8でやられたら危険だぐらいに思ってたんで、
うん、
これでよかったんです。すごいよ。ファン、で、なんか、ひよってるとか思われると嫌だし、そのファンってすごい優しいから、こういう言い方するんだろうとか思われるのすごい嫌なんですけど、
うん、
でも、長く続いてほしいんですよ。
うん。いや、それそうよ。
そう。で、龍が如くセブン、新主人公、春日一番の物語の、大枠と、その、飛び道具的な羊と、その、成り上がりの、その、見事さっていうのはもう、セブンで終わってるんで。じゃあ、もう、その、エイトは、もう何もない、何も理由はないけど、春日一番っていう、このグッドガイを、支えたいぜっていう奴らの物語になるほかないんですよね。
そうよね。
そうそうそうそう。春日一番はいい男なんです。めちゃくちゃ。うん。で、それを、この、RPG として、こう、プレイする、こっち側も大好きになるほどの。うん。
いや、そうよ。本当に、
うん。
もう、春日一番は、僕、あんまり正直ね、友達がいらないタイプなので、ね。
はい。
あんまりこう、行きたくない飲み会とかに全く行きたくない方なんで。で、まあ、それができちゃう仕事でもあるから、すごい助かってるんだけど、あんまり別にこの、なんだろう、みんなとわちゃわちゃしたいなっていう感じじゃないんだけど、
うん、
ね、トモロコシの会のお花見もあんま行ってないしね。
はいはい。
そうなんだけど、
うん、
春日一番はね、本当に友達になってほしいもんね。
そうですね。
あの、 だあのこのゲームやってすごい思ったのが、まあ、春日一番みたいなああいうちょっと優しい人になりたいなっていうのも思うし、
うん、
まだやっぱね桐生さん僕より僕今48ですけど全然年上じゃないですか、
はい、
でそれであれいけんだったら俺もちょっと体鍛えようかなみたいな。
今から もうだってもうエビナーのラストバトルとかもう体テッカテカでしたよ。嘘だろうっていう。
ガンでしょ。そうだからなんかやっぱし、
うん、
だね、ただねそういう風に思ってプレイしてる。
うん、
中高年のサラリーマンの人とかいっぱいいると思うんですよ。
はい。
で、まあ、そういう人たちに確実に何か力は絶対与えてると思うんだよね。
そうですね。
うん。うん、まあ中にはね、無駄に、ヤクザ憧れみたいになっちゃって、
うん、
朝の朝礼とかで口汚く言うようになる人もいるかもしれないけどさ。
もういるかな。
けじめをさ。
はあ、
だけど、ね、やっぱしそういう人たちに向けて作ってるなって感じはすごいしたから、
うん、
なんかターゲットがさちゃんとできてて、
うん、
いいよなっていうのは思いましたね。
まあそうですね。だからそのなんだろう、この8ってのが春日丸、
うん、
出航って感じで、その何その今までこうシリーズをその紡いできた、桐生一馬が、うん、その終点みたいな、
うん、
そういうイメージなんですよね。その、
そうですね、
そのスタートとピリオドが同時に存在するみたいな、
うんうんうんうん、
それが龍が如く8だったなーっていうのが、うん、その私のこう、
うん、
なんていうかな、結論というかその雑感というか、それはね結構こう意図としてはちゃんとこう伝わってるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん、
いやそうですよ本当に。うん。やっぱなんだかんだでめちゃめちゃ面白かったよ。
めちゃくちゃ面白かったし、
うん、
仲間はみんな可愛らしいし。
ですよね。だから、うん、うん。まあ僕もだから同じですね。そのでまたやっぱで毎回言ってるけど、次をじゃあどうすんのっていうのは、
うん、これナインどうするの話しませんか？
ああいいですよ。だから、結構思ったのが、
うん、
ヤクザ感ってそんななくなってきてるよね、やっぱし。
そうですね。
うん。むしろその何だろう、こうちょっと社会から阻害されちゃったような、
うん、
ドロップアウトした人たちの総称しての話になって、ホームレスだったりとかさ、
はい、
うん、だからなんかちょっとそういう社会的な弱者みたいな人だったり、
うん、
なんかそういうのを拾い上げていくような話になる。でまあ当然そこにはやっぱアングラとしてのヤクザがあると思うから、
うん、
まあ絡めるは絡めるんでしょうけど、あんまりこのヤクザの構想バリバリみたいなのは、
うん、
もうやんない気がしますよね。
どうなんだろう。でも派手な展開ってやっぱ必要だったりしません？
うんうん
うん。
まあ、例えばヤクザ描くのって多分ワンの頃よりさらに難しくなってんじゃないのかな。
だと思いますよ。だからその、うんうん、なんだろうな、ヤクザものに関してすごく気使って、うん、作ってると思う理由として、
うん、
そのなんていうのかな、その、ヤクザを可愛く描いてはいないっていうのは、その、一番気を使ってるとこかなと思うんですよ。
うんうんうん、
セガーがね、
うん。
あるじゃないですか、その、あんまりちょっと、その、具体例出すの嫌なんですけど、その、こう、ヤクザだけど、ヤクザだけど俺はクッキングしちゃうよみたいなやつ。もう言ってる、もう言ってるよっていう。
そうはしないんだよね、だからね。
そう。なんか、ギャップの装置としてのヤクザみたいなのは、やっちゃダメみたいな。
うん、うん。
うん。あくまで、そこにあるのは、反射的なもので、
う
その、社会的には許されないものっていう線引きはちゃんとしてるんですよ。う
ん、そうね。だから、なんかそこがさ、今回は、ちょっと逆にヤクザが弱者として描かれすぎだなって気はしたんだよね。
バランスがね。うん。
うん、このほら、辞めた後のね、五年条例。
はい。
で、うん。だから、それはちょっと、なんかいい、前も言ったように、嫌だなって思う人もいるんじゃないかなって思ったから、
うん、
なんかそこら辺をうまく。
そう。だから、今度の、その、8の9ですよ、うん。9に関して言うと、その、最初に話したように、主人公の思いを一度また打ち砕く必要があるとするならば、やはり、こう、助ける必要などない、こう、クズがいるっていうことを、
実、あ、それいいね。
そう、一番に見せなきゃいけなかったりするっていう、ことがあるんですよ。その、今回は、あ、もう、その、組が解散して、もう俺も、何、ありがね、もうほとんどなくてみたいな人が、オープニング出ましたけど、
はいはいはい。
なんだっけ、佐々木だっけ渡辺だっけなんかそんな。名前は忘れちゃったんですけど、うん、まあ、あいつは、なんか、助かってほしいなとは思いましたけどね。だけど、やっぱり、その中で、泣いた人もいるし、っ
ていう、
そいつを、構成する、
うん、
その、何、余地も残ってないようなやつってのはどうするの、うん、一番っていう、辛い、こう、うん、現実を見せるっていうのがないにありそうですよね。
うん、そうですよね。だから、ね、やっぱり、まあ、建前としてはさ、それは罪を償って、やり直せないことはないってことはよく、春日ちゃんも言ってたけど、
そう。
でも、とは言っても、じゃあ、なんか、娘がレイプされて殺されたやつがいたとして、
うん、はい。
犯人がね、
ええ
ー。じゃあ、それが立派に更生しましたって言って、おめでとうって言えるかなって思ったりとかさ、
うん、
そのって現実にあることじゃないですか。
ありますよ。そっちの方が多いぐらいですから。
だよね。だから、うん、やっぱそういうとことかも、うん、確かに次はそこに踏み込む気はしますよね。
ね。
うん、助ける必要がない人も悲しいけど、いるのではないかっていう感じ。
ただ、もうそこら辺のテーマって、もう、やってもやっても愉快にならないっていう
。いや、ほんと、もうこね、突き詰めてどんどんその社会的な話にしていくとさ、
うん、
ほんとなんか、死刑の是非みたいな。そういうのになってきそうだもんね。
なってきますし、あと、うん、それ、今言ってて思いましたけど、ちょっとロストジャッジメントと話被ってくるみたいな。は
い、そうよね。
法で裁けないやつだったっていう。
いや、だから、やっぱし、もう、全世界旅行じゃない？
もう、旅行しようぜってみんなでって。
で、だってハワイがさ、ホームにさ、アメリカで一番多いとかさ。なんかそのハワイ問題はちょっと言ってたじゃない？
言ってた言ってた。
いや、それさ、なんかそれぞれの国のそういう話とか、なんか、まあそういうのもやったりとか、す
ん
のかな、なんか、ね、まあ難しいよね。次をどう作るかっていうのは。
難しい。あと、せっかく仲良くなった、エリック富澤、トミーと、うん、あとちーちゃんが、うん、もう次回出ないと思うと辛いなとか、
いや、そう。いや、だからさ、そう考えたら、
うん、
ナンバ
ー
は、あれ、ほら、実際の役者さんじゃないですか。
はい。
だから絶対出ないと思ってたの、僕。
うん。
うん。じゃちゃんとがっつり絡んでくれていい人だなって思って。
ありがとうっていう、マイケンって。
そうそう、すごい思いましたね。
そう。だからもうその、うん、キングヌーの人も、すごい、今回良かったし、上手かったんで、なんとかして、次も出てくださいって。なんだったら、いいですよ。じゃあ、ハワイで、今回じゃあハワイ出ませんよって言うんだったら、わかりました。出稼ぎで来ました、みたいな。もういや、一番の近くにいたくて。一番の近くにいたくて。出稼ぎに来ました、ワーキングビザで、みたいな。そんぐらいやってもいいですよ。
そう、そういう感じ。 感じだったりとかで、そう、
うん、
抜けちゃうのは惜しいよね。
惜しいです。まあ、ちいちゃんとかも、なんか、
うん、
あの、富士宮運行の会長になったとか、なんか言ってたんで、じゃあ無理かなとか、思いますよね。そんな、ね、あの、キリュウちゃんじゃあるまいし、あの、会長なりました、辞めましたとか、無理でしょ。それで、
あと、あと本当に、キリュウさんが今後、
うん、
もうせめて出ないでほしいかもしれないかもね。
ああ、その、
なんか、中途半端に出てきて、
うん、
なんか、抗がん剤を確保せよ、みたいなイベントとか起きんの。めんどくさい。
全然、全然上がらない。抗がん剤を確保せよ。
なんか、そういうのとかね、
うん、
リハビリのミニゲームとかあっても嫌だから、
リハビリのミニゲーム。
あの、プレスハイブラーのほら、
うん、
ちょっとこう、加圧で重くなる LR ボタンとか押してさ、うん、
PS5 のあの、コントローラーがブルーブルーって
。そういうの嫌だから、キリュウさんはもう、ちょっと、なんか、生死不明として、
うん、
行くのもいいのかなって思ったりはしますよね。
確かにそれがいいと思いますよ。あの、出ちゃうと、その、うん、時現象になりますんで。
そうそうそうそうそう。うん、
そう。あの、
すでにさ、
うん、
5ぐらいの時に、
うん、
死んだような描かれ方されてるんだよね。
うん。だ今回こそなわけですよね。
そう。だから、うん、またかよってことになっちゃうから、
うん。
まあ、本当に春日とその周辺の話だけで、なんかやってほしいかなってのは結構希望かもしれない。
うん。うん、だ今回すごい、ここまでさ、大ボリュームでやっても、やっぱり少し、さっき、その、菅田さんと話してた中で、その、もう少し欲しかった描写ってのが出ちゃうぐらいには、パンパンだったんで。
いや、ほんとパンパンだよね。
うん。やっぱダブル主人公はね、厳しいですよ。面白かったけど。うん。
ね、
やっぱり、まあ、一番ちゃう、
まあ。多分ね、うん、正直に、正直っていうか、あの、現実的な線としたら、
うん、
次の作品は僕は、ゼロ極みだと思うけどね。
ああ、ゼロ極みか。
うん。だからそこら辺で一回お茶を濁すと思う。
あ、
で、2年後、3年後ぐらいに9じゃないですか。ないんじゃないですか。
はいはい。
うん、
あの、3極みみたいな話はないっていう、みんな言ってますよね。うん、
あのね、いつも僕最新作が出るたんびに、
うん、
1からやり直したくなる病気なんですけど、
はい。
いつも3で止まるのよ。
うん。そうそう。俺も3で止まっちゃったんですよ。
あの、3ね、ちょっと正直ね、冒頭とかだるんだ
よ、ね。子供とか思う。
そうそうそうそう。
子供。いや、やってりゃね、あの、セブンガイデンのエンディングとか、ね、うん、今回のエンディングノートも感動できるんでしょうけど、
うん、
ちょっと長いんですよね。なんか、なんとかちゃんのバックがないとか、そういうのが。
そう。だから、
うん、
まあ、で、ゼロ人気だから、
うん、
で、ね、見た目のルックとしても、ほら、80年代のカムロ町ってさ、
うん、
ちょっとなんか、またキャッチーじゃないですか。
でも、龍河如くゼロ、PS4 で出てますよ、もう。
PS4 で出て、ああ、4で出てる、
出てますからね。いや、確かにゼロ好きですよ。あの、リメイク出たら、やっちゃうと思いますけど。
うん。
ああ、いや、じゃあ作って。いや、でも、確かに、牧村誠に会いたいですよ。
まあ、それか、本当に、僕、はい、常々言ってるんですけど、
ええ、
あの、あれですよ、あの、登場会ってもう今回完全に焼け落ちちゃったじゃん。
はい。
だからこそ、
うん。
もうあの戦後すぐの舞台の登場会の成り立ちの話、
うん、まあ、
うん、
そういうこう仁義なき戦いみたいな、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
であの風間のおやじさんの若い頃が出てきたりとか、
うん、
なんかそういう新しいのもちょっと見てみたいですよね。
なるほどね。
うん、今ほらちょうどあのねゴジラとか幻影とかでさ
マイナスワン
戦後のやつ多いじゃないですか。
はい。
だし、なんかね、下地はできてると思うから。
なるほどね。
うん。
あの、マジな話、いいですか？
はい。
北斗が如くとか、あの、うん、維新とか、あの、やつの、その、春日一派版やるんじゃねえかな、とか思って
ますけど。それはあるかもしれないですね。
うん。お茶濁しで言うと、こっちの方が順当かなって感じがしますね。春日一番の、あの、蒲田行進曲ってどうって奥さんに言ったら、ええー、って言われたんですけど。
でも、うん、確かにそういうのあるかもしれない。
ダメかな。やれるものはいっぱいあると思うんですけどね。
うん。
春日一番の麻雀放浪記みたいなやつ。
そうね。だから、うん、まあなんか、うん、まあ次は多分そういう概念的なやつじゃないかな。
そうですね。あ、わかった、わかった。じゃあ、春日一番一派で送る、黒沢明天国と地獄ってどうですか？小金町出ますよ。
ああ、だから、そうそう、だからそういう感じだったりとか。
はいはいはい。
まあでもね、そうやって作っていくうちに、
うん、
常にやっぱし頭を悩ますのは、旧どうすんのよって話だ
から。そうですね。今の、その、スパンでいくと、4年後。らしいですけど。
ああ。
本当難しいですよね。まあ、菅津さんご希望の海外に行く。海外マップはあと一つ作る。ハワイとどっかみたいな。うん。ハワイとタイ。どうしてもタイに行きたいっていう。
そう。まあ、それ。しかないかな。
うん。
あとちょっとさ、あのさ、
うん、
政治家がもっと絡んできそうな気するよね。今この。
はいはい。
なんか、うん。やっぱし今ちょっと政治に対する不信って、多分7とかの頃よりも今の方が強いじゃない。
はい。
で、今後もっと強くなっていくはずだから、なんかね、その、そう、地方面ももうちょっと描いたら面白いのかなって思ったりとかも、
ね。あ、エイトで、エイトで、あの、政権交代してましたね。そういうの。
してたっけ？
してたんですよ。前のその、何？荒川正人のあの、
はいはいはい、
一件で、あの、
うん、
与党からこう、ゲアして、で、うん、大東寺一派の力が落ちてるって言ってたんで。
あ、そうかそうかそうか。ねえ、だから、
ええ、
まあでもさ、なんかこうやっていろいろあでもないこれもないって話してても、
うん、
結局面白いものを作ってくるじゃないですか。
はい。
だからやっぱすごいですよね。
まあ、そうですね。特にまあなんていうのかな、やっぱそのまあこれジャッジシリーズもそうなんですけど、龍が如くシリーズ。特にこのゼロ以降のその、シナリオのこの力強さみたいなやつは、やっぱすごいですよね。
いや、すごいっすよ。
待ちますんで、本当に、もうエイトも、なんかすげえ、なんかブツブツ言いましたけど、面白かったです。すげえブツブツ言ったんですけど、面白かったんですって。これ間違いない。今回ネタバレありでめちゃくちゃ言いましたけど、もし興味あったら、一回、なんか、記憶とかなくしてから、
いや、でもね、うん、なんかこういう話聞いてやっても面白いですよ。まあ、本当になんかや、多分なんかやっぱ初見でさ、
うん、
見た目で、あんま嫌だなと思ってやらないっていう食わず嫌いの人も多いと思うんだよね、なんか。
はいはいはい。
うん、だけど絶対やった方がいいですよね。
面白いと思います。なんていうのかな、例えば、メインのストーリーはそんなに好みじゃないとかあるかもしれないんですけど、ハワイの人々とか、ミニシナリオとか、 で、あの、入るってくるやつは、み、軒並み頭がおかしくて可愛いやつらなんで、その、なんか、アロハッピーちゃんとザベさんとかそういう、そうだ、アロハッピーとザベさんの話したかったんだ。
はい。
あ、見ました？あの、アロハピーとザベさんのあのラストエピソードとか。
え、それ何何それ、
あ、見てないのか。
うん。
あの、全部アクティビティを全部やって、はい、で、ザベさんにあの、プレゼントを3回ぐらい渡すと。
あ、プレゼントあげてない。
あげてないか。
うん。
あの、あげてください。終わったら。
はい。
そしたらね、あの、ザベさんがですね、あの、うん、最後にスペシャルアクティビティがありますって言って。
え？うん。
あるんですよ、シナリオが。
うん。
で、あの、一番ちゃんが、おう、それも体験したいぜって言ったら、あの、なんか、すごい、裏路地みたいなところに、ザベさんと、あの、アロハッピーちゃんと連れてかれて、
はい、
ラストアクティビティは、私、あなたの、最初見たときはもう変なチリチリ頭だと思いましたけども、あなたの少年のような目に私の心が炎で溶かされましたみたいな。で、私、そう、私ともう最高のアクティビティを、みたいな。言ったら、あ、じゃあちょっと、すいません。あの、一中の人がいるんでって。ああ、それは残念。じゃあワンナイトラブでって。下がらねえな、みたいな。
あれ、まだやってないの結構あるんです
よ。ありますよ。めちゃくちゃ笑いましたよ。あら。
え、そうか。もう一回やります、そしたら。
やる。めちゃくちゃ笑いましたよ、本当に。
いやでも、
うん、
まあ、偉大なシリーズですわ、本当に、ね。
そうですね。本当、でも今回の作り込みはすごかったです。まだ全然、終わってないですからね。
うん。いや、僕もだから結構やったつもりでいたけど、
うん。
そう、まだその、どんどこともあるし、うん、筋ももあるし。
はい。
うん。
筋も育ちがね、もう可愛くて。
あ、本当ですか？
ええー。もうあの、育ちっていうあの、バカな舞踏家が、いるんですけどね。
うん、
それがもう、うん、その、筋もんのメインのストーリーの、うん、ムービーシーンでは入るんですけどね。
うん。
もうね、なんだっけ、筋門四天王のクイーンってやつと戦うときに、
はい、
クイーンはすごいおっぱいバインバインの褐色のいい女なんですよ。で、クイーンの根城にはもう水着の女がいっぱいいて、で、育ちたちはすっごいもう、うわーって、いいとこに来たーって、もう、興奮しちゃいますよって。僕、お母さんとしか話したことないけど、あの人と話しちゃおういいねなんつって。話しかけると、死ねって言われるんです
よ。ああ、いいっすね、いいっすね。
めちゃくちゃ笑いましたよ。
いや、でもいっぱいあるんだもん、そうやって。FF やってる場合じゃねえな。
そうなんですよ。もうゲーム、他のゲームできなくて。
そうなんですよ、ね。
終わんないから、
本当に。いや、でもやっぱりね、本当に、さっきも言ったけど、
うん、
同時で他のスイッチのゲームとかもやってるけど、
うん、
こんな続けてできるゲーム、ね、ここ最近ないんだよね。
うん、
もう制服彼女とかもきつくて5分でやめますもん
ね。あ、そうですか。
ビッグラブとか言われたりとかしても、
ええ
ー、って思っちゃって、
ええ。
うん、まあ、いいやってなっちゃうからさ、
はい、
これだけなんか続けてできるって本当すごいなって思いました。
そうですね。本当にありがとうございます。もしかしたらね、まあ、横山さんのファンレターの方にも、うん、Amazon プロダクツって入れたんで、もしかしたら聞いちゃう可能性あると思いますけど。
いや全然もう嬉しいよね、
聞いて。嬉しいです。
うん、
まあ、それがまた、開発スタッフの方でね、聞いてる方がいらっしゃるかもしれませんけど、今回ありがとうございました、本当に。
もしかしたら、鮫島さんと古川さんが、
うん。
ナインのサブキャラとして出るかもしれないじ
ゃん。俺たちラジオ仲間みたいなやつ。ペッペレペッペッペーって。 僕たち、ね、ネットラジオもう20年近くやってるけど全然上がらないんですみたいな。
そういう寒い目ね。
はい。それはかわいそうだなみたいな。一番ちゃんが。
ねえ、だからなんかそういうこともあるしさ。まあ。なんか届いてほしいですよね、そういう作ってる人とかにね。
そうですね、はい、
まあ、そういやもうでも、うん、めっちゃ話したわ。
話しました。話してないやつありますまだ。
いや、大体あとは、
うん、
まあちょっとね、正直それでもやっぱアクションでやりたかったなと思う部分も結構あるんだけど。
ああ、そこは菅田さんこだわりはやっぱありますね。
でもね、
うん、
でも今極みワンをやってて思ったけど、
うん、
あ、なんかロールプレイングでよかったな、あのコマンド選択式のやつでよかったなって思うし、
うん、
多分そのね、さっきから言ってるリアルタイムでやってる人はその分年取ってるから、
うん、
もうアクションよりも RPG で選択にそういう人に合わせてしたのかなって思ったりとかはしたんで、
はいはいはいはい、
うん、まあ、じゃあもうちょっとスピーディーでやってもいいかなと思った。
あ、
まあ、クイックバトルが今回あるからね、めちゃめちゃ助かったけど。
そう、うん、RPG 周りはもう本当に改善されましたよね。
ね、あれめちゃめちゃ良かったですよね。
うん。
うん。
そう、育成も楽しいし。
そう、だから、まあそんな不満はそんなにないかな。
うん。
うん。まあ本当に。
そう。な、その、うん、もうセブンの時点で、なんかシナリオ一流、うん、RPG 部分三流とか ひどいこと言われてましたけど。もうそこ直すだけで、もう相当なもう、ものになるってことは分かってましたけどね。
いや、本当、トータルで全然文句なしですよ。
文句なしです。ありがとうございました。次もう、うん、次のジャッジシリーズは、いつですか ?2 年後ですか、もう、お願いします
ね。ジャッジ、
ええ、
ジャッジ出るのかな。
ジャッジ出してくれよ。あれ、木村さんが、割と最近ノリがいいんで、ほら、ジャニーズのこととかいろいろあったんで、
こう、はい、
やらねばって感じで、こう、かなりポジティブに、こう、売り込み来てるはずなんで、いけると思うんですよね。
ジャッジを次やるんであれば、
うん、
あれ、ワンの頃の、
うん、
ショーごとに主題歌が流れる作り。
はい。
要は、テレビドラマを完全に意識した感じ。
ああ、あれ
に
中尾明のナレーションがつくやつですよね。
そうそう、あれに戻してほしいですね。
あれはいいですよね。
あれすごい好きだったんで、
うん、
うん、アレクサンドロスのね、曲も良かったしね。
そう。あれはいい。うん、あれはいい。もうジャッジ。ジャッジアイズよかったなぁ。で、何もジャッジアイズの話じゃないよ、今回。そういうね、なんか、菅田さん、まあ、さっき話したけど、エンディングノートで、出てないやつがいるみたいなやつも、その妄想でなんとかできるっていう説。僕はジャッジアイズで、矢上さんが、もう寸前のところで黒岩を、取り逃して、警察に連行される、クライマックス前ぐらいのシーンがあるんですけど、そこで、こう、カムロ町の、馴染みの人たちが心配そうに見てくれるっていう、見に来てくれるってシーンがあるんですよ。俺そこが好きなんですけど、サブシナリオとか、なんか、細かいとこで、助けた、友達になった人たちとかは、そこのムービーでは出てこないんですよね。
ああ、なるほど。
俺はもう、妄想の中で、そいつたちもいるっていうことに、こう、脳内では書き換えたんで、
はいはいはい、はい。
矢上さんが守ったカムロ町のみんなが心配して見に来てくれてるみたいな。そう、桐生一馬に代わる、カムロ町のヒーロー、矢上だよ、みたいな感じで、俺は、頭の中で変換してるんですよ。
まあ、でもさ、もしかしたらそれこそ、ダインだと、
うん、
ジャッジアイズと統合する可能性あるよね。
それはもう難しいでしょう。かなり。
難しいかな。
外伝の方で、カイトーさんとか出てくれましたけど、
うん。
うん。あそこら辺が限界なんじゃないかなっていう。
そうかな。うん。まあまあ確かにな。
ロスジャの方で、ちょっとだけ蝶が背中だけ出たりとか。
あ、出ましたね。中華料理園にいたもんね。
そうそうそうそう。
うん。
あそこら辺ですけど、肖像権の絡まないタイプの人たちと互いで出るぐらいが限界なのかな、
うん、
夢ですけどね。もうそれこそその、
うん、
あれですよ。そのマジンガー Z 対デビルマン。
そうそうそうそう。
的なものですけど。
フックとしてはもう完璧じゃないそれって。もしできたら。
できたらすごいですよ。
で、キリュウさんが抜けたとしたら。
うん。
完璧じゃないですか。
そうですね。
なんかそういう感じでもやってほしいかもしれない。まあでもね、そうでいいですよね、そういう感じ。まあこうやって考えていけるのもいいゲームだっていう証拠だよね。
証拠なんですよね。ぜひやってほしいです。はい。
いや楽しかったです本当に。
いや語り尽くしましたね。楽しかったんですかね。
楽しかった
です。僕いやそのいや。俺は楽しいし、姿さんも楽しいと思うんですけど、これはラジオなんで、聞いてる人がね。あ、もうトウモロコシの会の姿さんが Amazon プロダクツの方にも出てるって思って聞いたら、なんだか全然わかんない話してるわけじゃないですか。
え、でもほら、トウモロコシの会の方は、
うん、
リスナーさんに気違いとか言ってるんで、
はい。
それよりも全然こう、わきあいあいとしてると思いますよ。
そうですね。はい。ああ、もうちょっと iPhone のバッテリーがもう切れそうですね。
マジですか。
はい。
じゃあ、そろそろまた4年後かな。
そうですね。日暮らし警部、
ね、
こち亀の、あれみたいになっちゃいましたけども。
はい。いや、本当にでも、また次も楽しみなんで、
はい、
頑張ってください。
よろしくお願いします。そしてこれを聞いてる、はい、セガの内部の方よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
楽しんでます。
はい、
ということで以上ということになります。
はい、
はい、じゃあバイナラッピー。
お疲れ様でした。
はい。